ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第、300回、やったー、
や
ーということでございますが、
よいしょ
300ですね。
なんでしょう、なんか、
はい、
なんでしょうね、声が
なんすかね、こう、今回は300回撮るにあたってね、
はいはいはい、
2回ぐらいちょっとこう
リスケが
リスケをしてってまあ元々ね300回撮りますよっていうのがあって、リスケこの日行けますか、で、あ、じゃあこの日にしようって、で直前で、うん、あ、やっぱ行けないみたいなって、うん、じゃあこの日にしましょうつって、うん、この日行けます、あ、ちょっとごめんやっぱ行けないわみたいな感じで、あの途中でね武木さん体調崩されて、はい、本日若干のまだコロナ疑惑の影もあるということで、
はい、
300回記念なんですが、
武
木さんのみ今と画面の向こうにあれですね、こうなんか逆税理の会議みたいな
確かに
一人だけ
一人だけ
あの、あそこさ冬月と玄度はさ、うん、2人一緒にいるけど、はい、他の人たちって大体一人でこういう風に参加してるんじゃない
ですか、うん、リモートワークだと思いますけど、うん、今もう 逆税理みたいな、うん、板1枚、うん、バーサス周り人みたいな、うん、
これあれですね、あのパソコンからだとなんかあのちゃんと聞かせてあげなきゃっていうんで、僕が喋り始めると全員黙るんでなんか申し訳ない
いや、いいんですよ、
しょうがない、そればっかりは、
はい、やって、というわけでも本日300回なんですけど、
はい、
まあ、なんかだからね、なんかいまいちなんかなんだろう、こうね、こう延期に次ぐ延期みたいな感じでね、うん、いまいちね300回だーって感じがないっていうとね、うんうん、そんなになんか、いや今日ガチョコの夜って映画でやるんですけど、うん、なんかそんなにね300回感、うん、特にない、
うん、そうですね、なんかテネットとかの方がやっぱりねお祭り感としてはやっぱりなんか
悪い映画じゃないんですけど、なんか300回かみたいな感じがね、うん、でなんかえ200回の時とかって何かやったっけ、
なんだろう、あの怪獣の子供でしたよ、
ああ、
じゃあもう俺ちくちでいなくなった回だ、
怪獣の子供は なんか作品のテンション的には高かったけど、
う
ん、別に
そうっすね、
まあ、
はい、100回の回とか確か呼ばれてなかった
し、そうというわけで、あの、う
ん、
このポッドキャスト割とそんなにね、
まあまあまあ、
キリ番、
まあだってそのキリ番行くたんびに毎回そのお決まりのやり取りをして祝おう、うん、祝ってんのか祝ってないのかよく分かんない感じ
で、今回に関してはさらになんかその武井さんの、うん、なんだそのわけのわからん、うん、クールカンさんのキリ番と、
うん、
まあなんかその、はい、僕が言うそのいや100回だから記念でしょみたいな、
うん、
のやり取りすらなく、
うん、まあでも今回はだからその意味では
すごい、でもなんかそう急にさ山田がさ、なんか300回はみんなでやろうよみたいな、
そう、
あの僕昨日あの微熱が出て喉痛かったんで、コロナなんじゃねみたいになって病院行ったんですよ、
はい、
したらなんかあの高熱が続いてない限りあの違うんじゃないかみたいにお医者さんに言われたんで、うん、僕のせいで感染が広がったとしても僕のせいじゃないんですけど、まあ、一応ね、あのまだ病み上がり1日目みたいな感じなんで、
はい、
あのリモートにあったんですけど、山田さんなんか普段はさそんなことないのにさ、今回はなんか記念日大事にする人みたいな感じで300回迎えましょうよみたいなさ、まあね、急になんか
だって1回前の回がさ、あの厳密に言ったらその1回前の回がもう300回だったけどいやなんかそこはちゃんとなんか
299.6 回だから、ほらもうなんかメールとかもね300回募集とかレイさん出してた
から、ね、してたからね、
そう、うん、そりゃさすがに一応さ、うん、
ちょっとね、
これ僕一人がなんか盛り上がってるなんかお祭り頂点やろうみたいな言い方をしてましたけど、
いやいや、そんなこと言ってない、
その前にまずレイトさんの300回募集だからぜひなんかお祝いのメールをくださいみたいなツイートとかもね、そういう意味ではあのレイトさんもお祭り頂点やろう、
僕は記念日大事にするタイプの人間ですから
ということなので、まあ、はい、
あ、ちなみにあれでしたね、あの第100回はね、あの無限のリバイアス会
本当に関係ないです
無限のリバイアス、怪獣の子供で、だからもう谷くんが必ずこういるみたいな感じでね、
今回谷くんいません
ね、いないですね、いるべき人がいない、うん、
まあコロナ禍ですから、
コロナ禍なんでね、
はい、
繋りますか、
コロナ禍の世の中ですからね
はいはいはいはい、ね、はい、まあ
というわけで、まあ300回ですね、はい、
うん、
はい、っていうなんか別にそんなに感慨深いわけでも、うん、まあ、経過ですよ、まあ、こんなの、
まあでもね、やっぱりなかなかね、だって前回が怪獣の子供とかの何、うん、もう2年前とかってことでしょ、
で、ね、
まあ2年に1回ぐらいはやっぱこう来る、
うんうん、そうですね、
っていうことですから
2年に1回
もう2年、
いや怪獣の子供は1年半前、
うんうん、
嘘だ。あ、本当だ。2019年6月って書いてる。うん、やりすぎだろ。1ヶ月と、1年と3ヶ月ぐらいで何、100回やったってこと、この番組。
そうですね。なんかさ、うん、これが毎週とかね、本当にきっかり毎週とかだったらさ、うん、なんか100回区切りとかってさ、うんうん、ああ、なんか頑張ってきたなって感じあるけどさ、うんうん、なんか常に経過っていうかさ、
うん。そうね。なんかもう、とりあえずなんかずっと、うん、更新し続けてるし、うん、別になんかなんていうの、そのな、何、日々さ、これ三口ずゆどうやったら面白くなるのかなみたいなさ、
いや考えてないわけじゃない、
いや、なんていうの、だからないわけじゃないけど、そのなんかみんなでこう例えばね、こう番組終わりとかこうさ、飲み屋とかに行ってこう、うん、こう2時間3時間さ、こう
熱く語ったり
とかね、これからの三口ずゆどうしたらいいかとかさ、話だったらまだわかるけど、ない
から、ね、ないですかね。なんかさ、ちょっとサイコパスっぽいっていうか、なんかあの連続殺人鬼っぽいの、なんかハンターハンターっていうのがね、はいはい、あのね、あのマジタニっていうね、あのクモっていうのその、はいはい、まあ、その殺人集団っていうか、うん、その犯罪集団のね、うん、メンバー、すごいこう凶悪犯罪集団のメンバーの一人だみたいなのね、嘘をついてね、
はいはい、
あのそのクモっていうのはその団員が体にいつもそのクモの入れ墨を入れてるんだけど、うん、それの偽物の入れ墨を入れて、で胸にその殺した人の数の入れ墨を入れてて、うん、ちょうどお前で30人目でからキリがいいぜっていうのが出てくるんだけど、あの殺しなんか本当の、それぞれ実は偽物だっての分かった後に、
うん、
あの本当のクモは、うん、その殺したやつの人数なんていちいち数えてないみたいなね、
タトゥーでなんか星の数かなんか、ね、つけてるんだよね、
マジタニ入れてるんだけど、うん、いや本当のクモはそのめちゃくちゃ殺すから、うん、そんないちいち数えてないよっていうのあるんだけど、
うん、
結構その気分その気分じゃないんだけど分
かんね
いちいちなんか一回一回なんか今日は こいつをお前を殺して一人目だ、何人目だぜとかって、ね、そんなにね、
ただの
てか俺もう正直ね、300回以降頭に第何回とかつけるのもなんかもうね、めんどくさくなってきたからね、うん、
確かにね、
それすら廃止したいぐらいの気はありますよ、
うん、まあでもなんかこうナンバリング大事じゃないですか、
うん、そうね、うん、そうね、うん、
数字ですしかないけど、でもちゃんと数字は大事じゃないですか、うんうん、歌丸師匠も年齢はただの数字に過ぎないって言ってましたけどね、
そうですよ、
そうですよ、逆にほら回数とかすごいさ、今後何百回とかさ、うん、何千回とかついにさ、うん、聞いた人がさ、うん、これ何千回やっててこのクオリティかみたいなさ、思っちゃうかもしれない、ナンバリングしてる、
まあ、そんなこと言ったらもう300回の時点で結構
300回やってこのクオリティかみたいなこと、
ね、なるかもしれないですけど、
なるかもしれないですけど、
はい、
はい、
まあ、でもいいじゃないですか、なんか何月何日更新分とかそういうのがあればね、
あ、ね、
別ですけど、
うん、
別に週1更新とかないし、
うんうん、そうですね、一応なんかなんとなく約週1更新ぐらいなんですけど、うんうん、まあ、全然ない週があったり、うん、なんかむしろ供給過剰な週があったりとかするので、
う
ん
う
ん、
そうそう、
はい、
まあそんな感じ、ね、そんな
感じで、まあでも一応300回に迎えましたよ、
うん、300回ついに迎えました
と、はい、一応4年目とかそれぐらいですよ、
あ、もうそんなですか、
ね、4年半目とかそれぐらいですよ、
まあ、5年目に突入した、
うん、そうですね、ちょうど4年半ぐらいです、
うん、ね、いやなんかね、長いことやってますよね。
本当ですね。大学生だったんで、俺。
そうですね。
大学生だったんで。
大学卒業。
大学
ギリギリまだ最初の 1,2、うん、回とかまだ大学生の時
だったんですよ。あれだよね。これから就職するけど、うん、なんかマジ仕事したくねえみたいなこと言ってた人が、うん、今や本当に仕事にやめ。
もうね、クズですよ。あ、そうで、なんかね、はいはい、あの全然、まあ、今回とも関係ないですけど、あのポッドキャストのアプリの方の、うん、あのコメント欄のところに、
はいはい
はい、あのなんか感想と星とかつけられるとかあるんですけど、そこでなんか楽しいですっていう感想と、
は
い
は
いはい、あのなんだっけな、その今アプリ上で聞けるのの以前の回
は、はいはい
は
い、
多分今設定でアプリ上ってあの最新100件までは表示ができるように僕したんですけど、
へ、すげえ、そんな、
そうなんですよ、
そうね、2018年以前のもの聞く手段ないのっていうのを、
そう、
あのポッドキャストネーム沖縄のくもさんっていう方が
書いてる、うん、いい名前ですね、沖縄くもさん、そうなんですけど、あのシーサーのねブログサイトの方に行けば、あの過去回の方本当に遡っていただければ1回からあのブラウザ上で聞けるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのお手間でなければ、
はい、肉地図あの29歳までの地図から検索してもらえればね、うんうん、まあ、あの番組初期の頃はね、うん、そういうのちゃんと丁寧に言ってたんですけどね、ブログサイトが出てきますのでそちらで、ね、うんぬんかんぬんとか
言ってましたけど、もうなんかもう第1回とかもうあれですよ、もう本当になんかもう、うん、そこの底、地層の底の方みたいな感じなので
いやでももう今となっては新鮮なんじゃないですかね。
いやもう今逆に聞けないよなんか
俺でもね、すげえ去年ぐらいかな、なんか一回その聞いたことあったんですよ、うんうんうん、その過去の、まあ、まだ自分も出てないような回、うんうんうん、その時聞いてびっくりしたけど、はい、あの山田君の声ね、高いのなんか今より
なんかそれさ年取ったみたいやめてよ。
いや年取ったっていうかなんだろう、なんかやっぱもう子供が喋ってるみたいなんですよ本当。
そんなに
ねちょっと高いね。
そうなんか声変わりしたみたいになってて、
う
ん
う
ん、
あそう、
そなんか俺の声って変わりました。
いや竹さん変わんないですね。
よかった。
これダメなのかよ。ダメなのか。
いやいいのか悪いのかよくわかんないけど、でもなんか。
ラップとかする前だ
った。誰が結構経った後は。
まあそう、いやまあなんだろう、おのおの多分なんだろう、うん、まあ正常っていうか老化っていうかね、さあなんかそういうのはあるんだ
と。多分初期俺と竹内さん2人だけだったりとかするから、うん、結構なんかお互いに割と喋んなきゃみたいなのがより、
う
ん、
あ、
うん、あった、どう、
うん、
あった、なんか今、
いやまあ2人の会の時はそうだけど。
あったって、お、なんか、言ったけど、別になんか、そんなに4人になってる時とか、そんな、変わんねえ、俺。
まあ、関係性とかも多少はあるんじゃないの？
まあまあね。一応最初僕、竹井さんもうちょっとなんか先輩って感じに、僕は、最初は思ってましたからね。
本当ですか？最初は。出ませんね。
はい、
最初は。僕は最初から変わんないですよ、山田くんのあの、立ち位置は。
あ、本当ですか？がもう。
別に後輩感もないし。
うん。
うん、
あの、あれですよ、あの、なんだっけ、滝を見に行くって映画で言ってたんですけど、なんか40超えたらみんな同級生よみたいに言ってたんですけど、
うん、
その感じです。
あーあー、なるほどね。
ああ、うん、今やもうね、もうほぼためみたいな。
本当ですよ。ですね。
はい。
はい。というわけで、まあ本日、まあこの後、一応本日の課題映画。課題映画ってさ、なんかもうちょっとさ、ちゃんとさ、メール募集とかちゃんとやったりとかさ、毎回やってるポッドキャストが言っていいことだよね。今日の課題映画ってさ、
まあ、純粋に僕らの課題
映画、あの今回みんな見てきた映画が、まあ、ガチ投稿の夜なんで、ガチ投稿の夜っていう映画について喋るんですけど、その前に一応300回記念ということで、はい、ね、あの心あるリスナーの方から
ありがとうございます、
なんつ
かありがとうございます、
おめでとうのメールをいただいてますので、それを読んで
そうですね、
ましょうかね、
うん、なんか結構ちょこちょこなんかいただいた、まあ、募集したのももちろんあったんですけど、はい、でもなんかそれはそれとして普通に、それ以前からもね、
はい、
送ってくれてる方とかいて、
いやこの後ツイッターとかでくれてもいいんだからね。
あ、そうですね、うん、300回おめでとうございます、
あのハッシュタグ日地図とかでね、はい、300回おめでとう、
これアップされた時にこれをだから引用リツイートとか
して、
そう、300回肉地図さんおめでとうございます、
おめでとうございます、
で140字以内で収まる、うん、あなたの肉地図との
思い出愛情、
愛情、
うん、
そう、褒められ足りないからね、いくら褒められて
もうさ、もう二十歳もいい加減にさ、もう後半戦に過ぎてこうね、褒められたいみたいなのもね、情けない話ですね、もうね、
20代のちゃんちゃらおかしい、もう30代が二人いるラジオですからね、まあ読んでいきましょうか、じゃあね、はい、はい、
じゃあメールいきます、
ありがとうございます、
ジェネーム殺人宿り山口さんから
です、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんにちは、皆さんお疲れ様です、殺人宿り山口と申します、おはようございます、
ありがとうございます、300
回おめでとうございます、
ありがとうございます、
2人会も、はいはい、2人会もいいよねというメールです、お、ありがとうございます、先日の山田部長と高島さんの文学ラジオいいです、
はい、ありがとうございます、
なんだか頭が良くなった気になれるし、本が読んでみたくなる、うん、個人的にちょっと普段の肉地図より真面目な雰囲気もいいです、
あ、
デートさんと滝木さんのホラー映画作品を取り上げた回も最高です、
うん、
これは見るしかないと思った時にはすでに、購入が完了していました、余談ですがお二人の、あ、で余談ですがお二人の映画楽しみにしてます、
ああ、ありがとうございます、今絶賛撮影中です、はい、
部長と滝木さんの安定感あるカップリングも好きです、
うん、
山田かける滝木もいいですけど、滝木かける山田も良くないですかと、
あ、ちょっと受け攻め的なことです
ね。かなんかさ、
どっちの名前が、
そういう感じで聞いてる人いんのか、いんのか、その需要はあんの、
いや、ないってことはないんじゃないですか、それはね、
あ、そうですか、
奥が深い業界ですからね、
うん、なんで僕と竹木さんだけなのか
やっぱりそこはなんだよ、初期からいるね、
初期面、
一番こう、
そうね、うん、はい、他にも組み合わせで雰囲気もかなり変わって可能性無限大の肉地図、
うん、
4人3人会もいいけど、2人もいいです、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
これからも配信楽しみにしております、最後に皆さんが最近ハマっている映像作品はありますか、できれば配信されているものがいいです、最近私は映画館に行けておらず、うん、もっぱら作品、配信サービスを利用しています、
うん、
正直もう何を見たらいいか分からなくなり、うん、皆さんのおすすめをお聞きしたいです、長文乱文失礼しましたね、 って書いてあるねって、これ多分、これ多分、
まあ、5時
はい、ありがとうございます。
ちょっと怖いですけど、なんかひらがなでねって最後に
念押しみたいな失礼しましたね、
丸とかもなしにね、あの一番最後にねって書いてある
いいですね、これなんかメールの最後にねってちょっとこう行開けて、なんかこう念押しみたいな
最後なんかいいですね。あ、まあ、最近ハマってる映像作品、う
ん、はい、なんかありますか。
そうですね、どうでしょうね、まあ、僕はでも最近あの全然見てないんですけど、うん、そのちょっと自分の撮影で忙しくて、なんかあの、うん、なんだろう、なんかね、こういう時ばっかりちょっとなんか、うん、なんか映像作家気取りで、ね、なんかあの雑音になるから、う
ん、
あまり他の人の作画見ないみたいな、ね、うん、何言ってんだみたいな自分でも思い出ながら、うん、あんま見てないんですけど、うん、さあの見たやつだけで言うと、あの水曜どうでしょう あの一番最近、今年あの放送されてた、うん、あの2019新作っていうのがあって、
3話まで見ました。
あのですか、あのそう、ネットフリックスでね、あの、うん、全話配信開始になって、うん、今年放送しても今年なんで、うん、結構なんかスピーディーに配信されて、うん、あの今月からまたあのさらに別の新作を放送するって、あの梅雨どうでしょうの歴史の中であのほぼ初めて、うん、あの1年のうちに2回新作を放送するんですけど、でその2019で新作、まあ、中身はねあのぜひ見てほしいんですけど、うん、あのまあ別に企画名とかは多分もうすでに出てるからいいと思うんですけど、うん、まあ、北海道で家を作るっていう、うん、まあ、ツリーハウスみたいなのを作るっつって、うん、まあ、それが長期企画でやってるんですけど、うん、最近の水曜どうでしょうって基本的にあんまり面白くないっていう子言われてて、うん、その反省を踏まえたっていうか、自分らでも自己言及しながら、うん、ものすごい迷走してる、今まではなんかどっちかっていうと、いやこれが俺らどうでしょうなんだよみたいな、うん、これがもうグダグダしてるでしょ、でもそれもどうでしょうなんですよ、うん、みたいなスタイルだったのが、うん、今回はもう露骨に本人たちがもう正直どうしたらいいか分かんないんだよね、うん、みたいなこと言いながら、うん、それを楽しんでねみたいな感じになってて、最後にこれ全11夜あるんですけど、うん、30分かける、最後の11夜目がね、水曜どうでしょう列史、今もう20年ぐらい続けてる番組の中で、うん、ちょっと想像だにしない驚愕のラストが待ち受けていて、うん、こんな終わり方あるっていう、うん、で頭から見始めるとね、まるでクリストファー・ノーランの映画のように最初から伏線が張られているっていうことで、結構すごい企画になっているので、うんうん、結構水曜どうでしょう初めて見る人でも逆に見やすいかもしれないんで、うん、めっちゃ面白かったんで、うん、ちょっとぜひここ本当少なくともここ3作、うん、まあ10年ぐらいの間に放送された新作の中で一番面白かったので、うん、ここぜひちょっと見てほしいなっていうやつですね、うん、
なるほど、はい
はい、なるほど。
あとはどうですか皆さんは。
僕は断然コブラカイですね。
出ましたね、
コブラカイ。シーズン1までしか見てないですけど、うん、なんか前まあ、コブラ界ってベストキットの、うん、要は、ベストキットって80年代の、うん、まあなんかそのいじめられっ子の男の子が、うん、宮城さんっていうその、うん、空手なんか近所に住んでるね、うん、日本人のおじさんにこう空手を教えてもらって、うん、まあ、それでいじめっ子を倒しつつ、うん、そのいじめっ子たちがみんなそのコブラ界っていうね、なんかこうすごい悪い空手道場に通ってるんだけど、うん、まあなんか、うん、そこの人子たちをこうおとこ大会で戦うっていうのがコブラ、うん、ベストキットって映画があって、うん、それの何十年後かな20年後とか30年後っていう設定のコブラ会っていうのが前一番最初 YouTube のプレミアムの、うん、コンテンツで出てたんですけど、まあ、それがついにネットフリックス来て、今シーズン3まで普通は出てるのが今シーズン2までネットフリックスで見る状態で、で前ガワラさんドイラジンってポッドキャストのガワラさんとウームズって漫画で撮った時に、うん、なんか終わった後こう帰り道でなんか話した時に、うん、コブラ界めちゃくちゃいいよって言って、うん、
はいはい、
何がいいって1話30分だから、うん、ほんとすぐ見れるから、うん、めちゃくちゃいいよって言われて、うん、で僕そんな別にベストキット自体はそんな好きではな、うん、まあ、嫌いじゃないけど、
うん、まあまあまあ、うん、まあ、なんか世代がねあんまり難しいね、
そう午後のロードショーとかでやっててさ、うん、見てたけど、うん、ベストキット、うん、なんかうわーベストキットだみたいな感じじゃない、
まあまあまあ、ね、普通に面白いのは面白いんですけど、ね、リメイク版の方が何なら印象に残って
る、あそう、ね、
ジャッキー、
ジャッキー、ウィル・スミス、ジェイデン君のね、
ジェイデン・
スミスのね、そうで、そのドラマ版でさ途中でさ、うん、なんか僕たちジャッキーチェンみたいだねっていうさ、セリフがあるんだけど、それは自己言及的なのか何なのか分かんないんだけど、
はいはいはい、
なんか途中で僕たちジャッキーチェンみたいだねって出てくるんだけどおっていうのねなんですけど、まあ、なんかでも小村会がねすごい良くて、なんかでもある意味なんかこうなんだろう、ちょっと若干見たかったスターウォーズエピソード7以降っていうか、
はいはいはいはい、
で小村会っていうのがなんかその要はまあ ベストキットのネタバレをしますけど、うん、ベストキットのラストで、うん、そのコブラ界もそのライバルっていうか敵のねキャラクターっていうのはそのコブラ界の中のまあ一番弟子みたいなのがその主人公で、それでいじめっ子で主人公ずっといじめしてたやつのが主人公だったんだけど、その時にその要はもう主人公が膝かな、うん、を怪我してる状態で、
うん、
あのそこを攻撃すれば簡単に倒せるけど、
うん、
要はもう怪我してる相手の急所を怪我してるとこを狙うなんてしたくないわけじゃないですか、うん
はいはい、
でもそのコブラ界のその師匠っていうのが、うん、あのノーマーシー慈悲をかけなせげ無用だやれって言って、うん、でその反則攻撃をっていうかそのもう周りからブーイングが来るような、うんねうん、怪我したところを攻撃するような、うん、で自分もこの子に行きたくないんだっていうのを、うん、試合やってでも結果としてあのそれでも頑張った主人公によってあの返り討ちにあって、うん、で20年後にだからもうそのことがきっかけで小村会自体 も, そのもう大会追放になってて、で主人公もそのことがきっかけでいろいろそこからこう人生が転落していって、うん、もアル中になって、
うん、
なんかこ う, もう本当にこうすぐ仕事もクビになるし、一方その主人公ディスキの主人公だった方が、
うん、
その後こう人生も、ね、順調に済ませて、うん、その街のねあの中古車 の,、
うん、
あのカーリースの仕事ですごいこう 一つ取るよ、うん気づいてね、うん、でその中でこう落ちぶれたそのコブラ界のかつての敵役っていうのがまあ主人公 で,、
うんうん、
でそれがそのコブラ界っていうそのまあ要はだからスター・ウォーズでいうとこの帝国軍みたいなのを復活させていくみたいな話なんだけど、だからなんかそのでもね今なんかそのねコブラ界っていう悪の旗のもとにではあるんだけど、それを復活させるっていうことがその主人公その要は基本的に悪役の話っていうのを、でもその一回敗北したやつのこう、
うん、
もう少林雑貨みたいなさ、
一、うん、
回もうダメになっちゃったやつらのもう一回再起をかけたワンスアゲインの話として描いてるっていうところが結構なんか、ね、すごい良くて、でなんかしかもそのやっぱコブラ会っていうそのめちゃくちゃスパルタで暴力を是とする組織っていうのが今のこの世の中の中で出てくるっていう時にその結構ね危ういの、なんかそのコブラ会なんかそのちょっと若干なんかすいません映画を映画雑談のってねこのポッドキャストで眺めてる俺嫌いなんだけど、うん、だから前半ちょっとねあれっぽいグラントリノっぽい感じが始まって、はいはいはいはい、近所に越してきたメキシコ系移民の男の子が学校でいじめられてて、
うん、
でまあなんかそれを偶然助けちゃって、うん、でその男の子が僕に空手教えて言ってね、うん、教え始めるっていうんで、
うん、
だからそのでなんかそのコブラ界の流儀みたいなのを教えていくことに彼が強くなって、うん、いい学校でいじめられなくなっていくっていう、うんうん流れがなんか結構ちょっとそのグラントリノっぽい感じもありつつ、でもなんかそのコブラ界の価値観みたいなものがなんかこうだんだんちょっとねあのシーズン今1の最後で見たんだけど、多分シーズン1の最後でそれによってなんかそのいじめられなかつてそのいじめられたりとかしてた子たちっていうのが一つ自信をコブラ界って旗印に持って取り戻しかけてきたけど、今度なんかそのコブラ界の元々の教えであったその先に打て情け無用っていうことっていうのがあまりにも彼らの中で一つの心情として身についちゃって、ちょっと今暴走しかけてるぐらいになってきて、であとねそのやっぱちょっとスターウォーズっぽいなと思うと、コブラ界が復活してくるっていうのと、その同時にそのかつてのライバルだったそのまあベストキットの主人公っていうのは、うん、彼は彼でその今幸せなように見えるけど、うん、なんとなくその日々の生活の中でこうなんとなくもう空手もやってなくて、
うん、
なんかこうちょっと不満というか何か足りなさみたいな感じでいて、その彼っていうのがコブラ界っていうこう一つの勢力が、要はもうだからかつてこう少年時代にあったなんか悪い悪夢みたいなものがある日こう地元を歩いてるとコブラ界の旗がそのいきなり出てて、え復活してんじゃんっていうので、なんかそれによって彼も彼で生きがいを取り戻していくっていうところで、なんか結構やっぱダークサイドが復活するのとそのライトサイドが復活していく流れっていうのと、それぞれなんかその弟子がいて、その弟子っていうのはコブラ界にいるけどなんかちょっとこうジェダイっぽいっていうか、なんかそのかつてのむしろどっちかっていうとベストキッドの主人公っぽい子がコブラ界の側にいて、っていうような、 なんか感じとか、 なんかすごいね、もともとの作品を知ってると、なんかそこがこう、うまく変わって、なんかその、単純に正義とか悪とかで言えなくなってるようなバランス感じがあって感じも、なんか、ロッキーの続編、クリードとか、あとスター・ウォーズとか、なんかそのやっぱ、80年代ぐらいに流行った映画の続編ものって結構たくさんあったっすけど、なんか割と、一番とは言わないけど、でもなんか結構トップレベルでうまくいってんじゃない、コブラ界っていう感じがすごいしてですね、あの昔 の, あのベストキットの時の映像の入れ込み具合とかもめちゃくちゃうまくて、すごいねいいですね、コブラ界、やっぱ30分で見れるのが本当に、コブラ界 おすすめですね、この中で、
うん、なるほど、
はい、
なるほど。
田島君は？
いや特に一言あの全く紹介しないですけど、あのネットフリックスのドイツのドラマでダークっていうのがめちゃくちゃ面白いです。
あれすごいっすよ。でも僕は1話ぐらいしか見たいけど、あの1話ぐらい見ただけだとマジで意味わかんない、
うん、へえ。テーッとより面白いかも。
あ、そう、
うん、
え、見よう。
結構もうあの
そんなにな
んかもうね、何シーズンかかけて、うん、あの頭ぐっちゃぐちゃになる。
そうそうそう、本当に
時系列ものをね、
そうそうそう、
がっつり。しかもちょっとオカルト
色が強い。めちゃくちゃ面白いです。
そう、見なければ。
まあもうね、供給過多ですよ、この点さんね。
竹木さんは、竹木は、
あ、まあ今僕まだ最後まで見終わってないんですけど、うん、あの今テレビで NHK で放送してるのとネットフリックスに全話あるので、未来少年コナン、
ああ未来少年コナン、はい、いいですよね、
はい、うんうん、そう、あとそれのちょっと流れちゃう流れなんだけど、1975年に放送されてたあのガンバの冒険っていう7匹のネズミが、あの、なんだろう、チュータっていうなんか島に住んでたネズミが、ノロイっていうなんかもう日本アニメ史上一番怖い悪役とされてるネズミ殺し白大いたちみたいなのがいるんですけど、そいつらに虐殺、ネズミの大虐殺を受けて、あの助けてくれみたいな、ノロイを倒してくれって言って、もう命からがら、こう港にやってきて、7人の仲間が集まって、そのチュータの住む島にこう、うん、ノロイを倒しに行くっていう、うん、胸熱ネズミ冒険ドラマがあるんですけど、
うんうん、
これが、3話まで YouTube で無料で公開されたんです、うん、東京ムービーってとこが、うん、その作ってたんですけど、
はいはいはい、
僕なんかその小学校の5、6年生の時に、うん、なんか担任の先生がなんかビデオでガンバの冒険全話見せてくれて、
うん、
それでなんかすごい見たことあったんですけど、うん、その久しぶりに見てみるかって3話目見たんですけど、うん、結構なんかやっぱもう表現がすごすぎて、まあ、そのなんかネズミサイズ の, 生 活, なにその生活描写とか、
うんうん、
まあ、そのノロイっていう白いたち、うん、まあ、超有名な悪役、
うんうん、
白いたちの恐ろしさ描写とかもすごいんですけど、うん、やっぱなんかちょっとなんかなんだろう、サイケデリックって言っていいのか分かんないけど、うん、そのネズミから見た人間のこう大きさとか、うん、ネズミから見た巨大な海の波とか、うん、
はいはいはい、
ネズミから見たなんか人間 の, なんかその食べ物の箱とか、光とか、あの下水道の水の流れとかが結構なんかその、
う
ん、なんだろう、圧の強い表現で表されてて、その3話見るだけで、僕まだ3話までしか見てなくて、それ以上は有料になっちゃって、うん、
はいはいはい、
有料で見るか、なんか、まあ、レンタルとかで見るしかないと思うんですけど、うんうんうん、3話だけでもかなりね楽しめると思うんで、ぜひそれは、
うん、ガンバ、
オープニングとエンディングもめちゃくちゃ面白い。
ガンバ自体は全何話なんですか？
全26話です。
あ、
なんでまあ一応そのサクッと見やすい、まあ、うん、あの未来少年コナンも26話なんで、
うんうんうん、
そのぐらいのこう、うん、ツークールものとして作られてるんですけど、うん、結構そうですね、ガンバの冒険はもう最後もう号泣必須の
い
いアニメだったんで、
うん、ガンバ見てないんだな、
まあ、とりあえず3話までやったんで、まあ、全然見やすいと思うんで、うん、ぜひ、はい、
コナンもいいですよね。
はい、あ、なんですか、
コナンいいですよね、コナン、
ん
コナンいいですよ ね,
ね、あ、コナン見てます。
あ、僕見てますよ。
あ、マジ今何話で見た？
いや、てか今じゃなくて、あの、
あ、
普通に前に
昔見た、
うんうん、
今僕や21話くらいまで見たんで、
う
ん、
はいはいはい、あれか、え、じゃあもう結構あれだ、あのあれとか都市とか出てきてるとこだ、都市っていうか、あの町、
インダスト
リア、インダストリアの、そうそう、
そうですね、インダストリアにもう一回戻ってきて、うん、モンスリーが撃たれて、
はいはいはい、
美里さんみたいになって、
はい、
うん、なーってとこまで僕も今見てます、
うん、でも結構もうね、
うん、もう終盤、
終盤だね、
うん、
いや、いいっすよね、なんか、
いや、めちゃくちゃいいっす、
ね、なんか宮崎アニメっていうか、 なんかジブリアニメって感じがするね。
まあまあまあ、まあ、宮崎駿作ってますからね。はい、で、あ、すいません、あともう一個、
はいはい、
最近すげえ見てるのが 8MU、 8に MU って書く YouTube のチャンネルで、
うん、
あの洋楽とか、エレクトロミュージックとかよく聞く人だったらすごいおすすめのチャンネルなんですけど、
うん、
これがそのサンプリングを元にしたアーティスト、うん、まあ、ダフトパン
クとか、はいはい、
アバランチーズとか、
うんうんうん、
あとなんだろう、あのあれ、ビースティーボーイズとかの曲の、
はいはいはい、
元ネタ、
うん、ああ、めちゃくちゃいい。
この元ネタはこれですっていうのが、うん、そう、各アーティストごとに、とか、うん、あと、有名なヒットソング、
はいはいはい、
元ネタ集みたいな感じで、うん、こう 10分5分から20分くらいの動画に、
うん、
ひたすらまとめられてるチャンネルがあって、結構100動画ぐらいある、
うん。
それは、その、なんだろう、エレクトロニックミュージックとか好きだったりすると、うん、その、あ、この曲ってこんなベタ使いされてんだみたいな、この曲のこのフレーズっていいなと思ったら、意外になんかこう昔のなんか、
はいはいはいはい、
女性シンガーの曲のベタ使いじゃねえか、
はいはいはいはい、
じゃあ原曲でよかったじゃねえかってがっかりするパターンと、
うん、
あと結構ダフトパンクにありがちなのは、
うん、
なんか元の曲のなんか音をチョップしすぎて、
あ、
原型とどめてないのを、
うん、
が使われてる、あの、うん、ダフトパンクのワンモアタイムって、
はいはいはい、じゃーんじゃーん
って、でーでーでーでーで、あの曲とかってでーっていうのがなんかもうでーだけをなんかすげえファンクの昔の曲の一箇所から使っても完全にチョップしてでーでーっていうのを使ってでーでーでーでーってやってあるんで、
え
これ原曲わかんねえやってるぐらい。
ワンモーがさ、はい、がチョップサンプリングで作ってるのじゃなくて、ダフトパンクをサンプリングして作ってるの？ダフトパンクがサンプリング、
ダフトパンクがあの持ってきた曲です。
あそうなんだ、へえ。
そうそうそう、あでもまあのダフトパンクも言うてさ20何年やってるからさ、うんうん、ダフトパンクをサンプリングしてるグループが最近いるだろうけど、うんうんうん、まあ、基本的にその一時的なサンプリング仕様、うんうん、
はいはいはい、
曲がメインかな。
へえ、それあれっすね、になんか日本版でもやってほしいっすね。
あてかあるある、
あ本当、いやというか、あのなんかさハッピーエンドとかの曲からこの曲の元ネタこれですよとかさ、結構ハッピーエンドとかってさバッファロースプリングスピンとかのモロパクリだ、アレンジとかがモロパクリだったりするから、そうそう、
あサンプリングっていうか、まあ、パクリっていうか引用元みたいな、
そうだから山立の曲とかでをあの洋楽のこの人からあの影響受けてますみたいな、そういうのもあったらいいっすね。なんか
あそのチャンネルだとあの、うん、ゲームの曲で、うん、あのこの曲、このゲームの、まあ、例えばマリオの地上の曲は、うん、おそらくここからの引用だろうという動画内でやって
て、
うん、あの今僕それの中でね、あのマリオのスタートった時の曲ってあるじゃないですか、
テテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテ
テ
テテテテテテテ日本の、なんだっけな、80年代初頭のなんかシティポップの、なんだっけな、ペアだっけ、ペアっていう人のサマーブリーズっていう曲が、スターの曲にそっくりだっていう動画を見に、今めちゃくちゃその曲聴いてるんですけど、うん、ちなみにサブスクになかったんであの YouTube をチェックして聴いてるんですけど、それはすごい最近聴いてますね。まあ、そんな感じです、
うん、なんか日本語ヒップホップのサンプリング元集みたいなのは結構動画あるっていう、うんうん、
あ
そうそうそうそう、
まあまあまあヒップホップだとね、全然
そうヒップホップあるけど、
インターネットのサイトだと「Foo サンプルド」っていうそういうのが大まとめやってて、うん、あの暇な時僕そこかセットリスト FM っていうなんか、まあ、ライブのセットリストが延々載ってるサイトがあるんで、なんか洋楽とか好きな人はそこら辺おすすめですね。
「Foo サンプルド」俺も結構見んだけど、うん、結構日本のヒップホップとかだとあんまり元ネタ載ってないよね、うん、あれね、
あのまあ海外サイトなんで、
そうだよね、うん、はい
はい、
うん、
はい、すいません
ですかね、
はい、
じゃあ次、
はい、
3つ目
このペースで
今日終わんねえぞ
ちょっとさばいていきましょう、はい、はい、ちょっとさばいてじゃない、ちょっとよよよちょっとでも、はい、気持ちを込めて、はい、はい、はい、ラジオネームサハルさんからです、
ありがとうございます。
サハルさんから来なかったらもうね泣いちゃうよね、
はい、
肉実放送300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ガチョーコの夜は締め切りまでに鑑賞できないので300回配信おめでとうメールを送らせていただきます、
はい、
では改めて肉実300回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
ドイラジ経由でこの番組を知り、公式ツイッターを開設されてからはラジオネームをオープンリーチからサハルに変えてからも、うん、メンバーの皆さんの軽妙なトークや、時にメンバー間でピリついたり、自分が面白いと思った映画がブロックスに批評されたり、あと最後のジェダイとまたはその逆だったりと楽しい嘘が見つけになり、もはや肉地図が、生活の一部になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもサハルさんのメールも肉地図の一部ですよね、
う
ん、この毎
週ですね。
サハラさんの生活の一部が僕たちのラジオの一部になる、
うん、もうすぐウロボロスみたいな、ね、感じでね、はい、ございますが、もともと趣味だった映画鑑賞も今では肉汁に感想メールを送るために見ているようになっています。
そうそうそう、
すいませんね。なんというかメンバーの皆さんに投稿したメールを読んでいただいたことで自分の存在証明を確認しているような感覚のため
そんな
あざます。メンバーの印象に残る、すみません、メンバーの印象に残るメールを送ろうとするあまり、風俗ネタ、この間見た AV ネタなど下ネタがひどい内容になってしまうのは反省しなければいけません、うん、まあでももう一名いますからね、そういう人がね
そうですね、なんか、ね、なんか混じり合ってる人いますよ ね、
ちょっとね、うん、今後下ネタや風俗関係の話題を混ぜるメールを送る場合は注意喚起を兼ねてラジオネームをサハル R に変えて投稿しますこれなんか別にさだからって言って何かが変わるのかどうかがねちょっとね わからないですね、
まあ、個人の中のなんかこう、
うんうん、なんかサハルさんっていうブラックボックスをなんかこう挟んだ上での解決策というか、うん、何がどう解決するのかわからない、うん、サハルさんしかわからない
さじ加減じゃねえかっていう感じですけどね。
肉質については特に要望はありませんが、私はよくこの間見た映画が面白かったというメールを送りますが、もしその映画をご覧になられた時は非常に恐縮ですが感想を聞かせてもらえたら嬉しいです。ブロックス、ブロックスでも構いません。以前バースデーワンダーランドを絶賛したら竹木さんにセンスねえなと言われたことがあるので慣れてますし、これ根に持ってるよ。これ根に持ってるよ。
いやバースデーワンダーランド褒めるやつ頭おかしい
よ。おい褒めてはいないけど、うん、そんな悪くもねえってスタンス
だから、うん、そんな、うん、僕もそのスタンス。
いや悪い悪い、絶対に悪い。バースデーワンダーランドばかりは絶対に悪い。
はいはい、今後も放送に貢献できるようこれからも肉質メンバーの皆さんやリスナーさんから、あのおっさんまたくだらねえメール送ってきてるよ、でも少し面白いなと思っていただけるようなメールを送らせていただきます。
ありがとうございます。
心が洗われるようなメールでした
ね、 ね、 ですね。そうか。まあ嬉しいけど
嬉しいですね、
サハル R になるらしいですよ。
そうです、
心洗われましたか。
いや、
サハル R になるみたいですけど、心洗われました。
いや、やっぱりね、今のこのご時世ね、やっぱ注意喚起大事じゃないですか、うん、やっぱり。ね、これから読むメールには、不適切
な、うん。そういうことじゃないんだよ。あの、そういうことを言えますって書いたんだったら、そうか、そうなんだ、違う。あの、ラジオネームがサハル R になるってだけだから。
まあ、その今日のこの回のこの部分聞いてない人にとっては、なんでこの人の名乗りがなんかいちいち変わるんだろうって、ね、
つまり我々がですよ、サハル R ってメールが来た時にいちいち、あ、サハル R っていうことはこの後風俗ネタなどちょっと不快な表現があるかもしれませんがっていう注意喚起を僕らがね、うん、
ああ
すればあれですけど、
なるほどね。
サハルさんとしてはサハル R というラジオネームでその時だけ名前が変わってくるだけみたいなので、うん、
なるほど、
はい、
まあ、
はい、
いいじゃないですか。
うん、次のメール行き
ましょう。いいと思いますよ、
はい、僕は。いいと思います、うん、はい、
次、はい、
はい、ありがとうございます、はい、ラジオネーム頭脳少年さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、そう、頭脳少年さん、あの最初リスナーさんでしたけど、最近なんか自身でもポッドキャスト YouTube か
YouTube、ね、
YouTube 始めたらしくて、
ね、
あのちょっとまだ聞けてないんですけど、でもあの最近韓国映画の最近ネットリックス上がった、うん、あのゾンビなんだっけ、まだ生きている、
生きている、うん、ハッシュタグ生きているんですか
ね、う
ん、
の回とか上げてて、結構なんか時事ネタと映画ネタとやってて、結構なんか面白そうなので、うん、本当になんかでもね、別に、うん、僕らが育てたみたいなことじゃないですけど、うん、なんか最初リスナーだった人がいつの間にかなんか、うん、自分でもなんかそういう発信を始めてるっていうのはすごい嬉しかったりしますね、うんうん、はい、ラジオネーム頭脳少年さんからです、はい
はい、
でこんばんは、
こんばんは、
300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年は、去年はお花見や公開収録、うん、今年は年始にみんなで映画を見る会などがあって楽しかったです、
う
ん、
ね、
コロナが収束してまた何か開かれたら参加したいです。
そうですね、
やりたいですね、うん、
最近は映画館に行けてないので雑談パートを中心によく聞いています、
うん、ありがとうございます。
歌丸さんに会ったけど話しかけられなかった話はすごくよくわかります。僕も前に信号待ちをしていたら隣に三宅龍太さんがいて話しかけたかったんですが結局ダメでした。なんか突然すぎて躊躇してしまいました。映画感想の本編は後で作品を見たら聞こうと思います、
うん、
これからも400回500回とラジオを続けてください、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、そのでもあれですね、
うん、
そうでもやっぱ話しかけづらいってめちゃくちゃ分かるんですけど、うんうん、でも割とリスナーさん、映画館とかで会った時割と声かけてくれて、ね、それはそれ嬉しいですね。
ああ、
ね、
まあそうです、まあ、別に有名人じゃないですからね。
何そのかニヤニヤしてこれラジオで伝わらないと思うんですけど今なんかねベースさんがね「いやでも」みたいな感じだからあのまんざらでもないの、
いやいやいや、
何かまんざらでもない顔あのまんざらでもない顔でしかない顔。
いや違う、いや僕声かけられたことは別にないんで、うん、
僕もない
あるんですけど、ね、いやだからそのなんだ、いやこのさ歌丸さんあったけど声かけられなかった話の次にさ、あの三宅裕太さん、
はい、
大脚本家ですよ、
はいはい、
スクリプトドクター日本の数名の、はい、の話しかけられなかった話、はい、の後にさ、
うん、僕
が話しかけられたみたいな話ってなられたが、おお、そこ置く自分みたいな。
いやいやだから、ね、僕らはだからなんかそこじゃないけど結構話しかけてくれるんですよ、嬉しいじゃないですか。
嬉しい、それは嬉しいです。まあ話しかけたことないですけどね、僕はね、
うん、ごめんなさい、ごめんなさい、あと僕はね、うん、半年に1回ぐらいです。多いんだか少ないんだか分かんない、
分かんない、なんかまあまあまあ言
う
たいですね。
まあでもね、あの割とまあ映画好きだったらこう、うん、生活圏近いですよね、
うん、そうですね、
そうですね、
はい、 はい、
まあ我々はもう歓迎ですからね、うん、いつでも。
本当ですか、いつでもですか。
いつでも。
なんかね、結構ね、一人でいる時、あの、人殺してそうな目してるねとか結構言われるんで。
わりかしね、
わりかしね。
なんかこうは言ってるけどね、病気なの子、正直このレックボタン押してる時だけだからね、
これもうこれやる気スイッチみたいな感じですから、これもうね、もうこいつ消した瞬間もうね、バッバッて
陰キャの集まりですから、
ね、無言、お口にチャックみたいな感じになりますからね。僕はそんなことないんですよ。僕は
山田君はあのレコーダー押してようが押してまいが、
話しかけてくれたらもう、でもなんかわかんない、なんかね、ほら見た映画とかによってはさ、なんかこうケッみたいなさ、やってほしいじゃないですか。
例えば？
わかんないけど、くくさみたいなさ、ケッ、まあそんなないっすよ。そんなでも。
そんなで、でもその たった今見た映画のさ、テンションだけでさ、なんか話しかけられてうるせえなみたいな、やばい人。
1年に1回ぐらいうるせえなにはなんないけど、あみたいなね、たまに、
あ、確かに、ね、最後のジェダイとか見た後に話しかけられたら結構
きつい。山田さんですよね、面白かったですね、最後のジェダイ。
それはあ山田さんですよとか高島さんですよねとかだったら、まだ話しかけられるとかはあれだけど、面白かったですよねとか言われたら、なんか場合によってはえ
急に
マジ切れましたねって言われたら、あ、そうですよねなんかちょっと ATV とかある話かと
絶対話しかけたくない、そんな人
あ、そうそう、面白かったですね、
もうそうですね、みたいな、
そういうことあるじゃないですか。
まあまあまあ、いや、僕はあんまりないですけど。
あ、そうですか。
うん、まあ、話しかけづらいとはよく言われますけどね、知り合いですら、
はい、
うん、まあいいんですよ、
はい、
はい、
ね、じゃあ次行きましょう、
はい、
次、
はい、ズノシンさん、
ありがとうございます、
はい、
あのイベントとかもね、やりたいですね、はい、ですね、またちょっと落ち着いてきたらね、はい、
はい、ラジオネーム藤井さんからです。
いやいやいや、
ありがとうございます。まあでもね、300回記念っつってね、まあ、藤井さんからメール来るのはすごい嬉しいですよ、
やっぱちょっと閉まらない感じがありますかね、
うん、ですね、
まあ、じゃあ来たから閉まるのかって言われてもらってるか分かんない
20、俺これ読まなきゃいけないの俺これ結構やるんだけど俺このメール、
いやいや、読みましょう、来て送ってくれたんですよ、せっかくね、
ラジオネーム藤井さんからです、うん、29歳までのうちの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
肉地図の救世主。
うん。
うん、重要保険文化財の風神です。
うん。ほう。まあまあ、突っ込まずに行きましょう、は
い。肉地図300回記念ということなので、お祝いのメールを送ります。
いや、ありがとうございます。何回言われても嬉しいもんですね、やっぱりね、300回。うん、
その前に、はい、鬼殺しを飲みながら、おめでとうとお祝いしているこのメールでは、重要保険文化財から、おめ殺しへと改名させていただきます。
意味は、
意味が、やっぱこれですね、結構ね、風神さんってブラックボックスを通した
らそのなんだろう、そのなんかさ、肉質2大リスナーがさ、それぞれになんか勝手ななんかラジオネームを名乗り出すって
勝手なラジオネームを名乗るはなんかいまいちその
理屈が
よく分からないっていうね、なんこんなんばっかだな、
流行ってるんですか、ね、
でもこれさ、ね、このポッドキャストずっと聞いてるとこうなるってことなんですか。
あ、可能性ありますね、
煮詰まってくるんですかね、うん、まあ、おめ殺しさんになるんですか、
はい、おめ殺しへと改名させていただきます、
さようでございます
じゃあ次からおめ殺しって呼ぶから
そうですね、
とてもありがたく深みのある名前だと自負しておりますはっは
っ
は、
そうですか、
なんだこれまず私、おめ殺しが飽きずにメールを送っていたから肉地図が300回迎えられたのかなと思っています。
そうですね、リスナーの皆様の、
そうですね、風神さんのおかげではないけど、風神さんもそのおかげのうちの
集合には入ってる、含まれています、
ね、僕らが人面だとするなら、はい、人面の甲羅の一部には風神さんなんかも、ね、
そのうちの一つはちゃんと
なってます、風神さんですね、
人面ではない、
うん、でもこういうとこ だからいきなりさ、人面とか言われてもさ、意味わかんないじゃん、まあ、多分このイズムだな、この今のおめ殺し、
いやでもどうなんでしょうね、なんかその
人面っていうのはデビルマンに出てくる、うん、悪魔ね、
うん、でデーモンね、
あとデーモンで、ね、亀のデーモンで背中にこう取り込んだ人間が、ね、うん、生きたままね、こう、うん、顔が出ててね、うん、
はいはいはい、
っていうのがいるんですよ、
はいはい、
以上です、
はいはいはい、
そんな話は置いといて、300回を記念して、うん、ここから見てくれんだよな寸劇を考えてみました。
寸劇、
これ僕一人で読むんでいいですか。竹木さん読めないのね、って今ね、
そうです、
読めないです、
みんなでちょっと一緒に読むのはちょっと難しいんで、はい、一人芝居、
はい、題して恐怖の300回記念、
はいはい、
山田 300回記念のためにとある映画を語ることにした、何の映画か当ててくれたまえ。竹木ブツブツブツブツ。山田、山田、次高島、ブツブツ、あ、ボソボソボソボソ。山田、次レイト、もごもごもごもご。誰もわからないのかよ。バン、DVD を置く音、一度、わー、続く。続くの。
どういうこと？どういうこと？もうこの今の時点で結構よく分かんなかったんですけど。
怖
っ。
今日はこの辺で触れておきたいと思います。まあなんかだから僕がなんか300回記念でこの映画、うん、とある映画について語るぞって言って、うん、じゃあこの映画かなっていうのでそれぞれね、あの、じゃあタイトル当ててみろって言って指すんだけど、うん、誰も当てられなくて、うん、誰も分かんねえのか。この映画だ、バーンって言って映画がの TV で見た瞬間にみんなが「えこの映画か」みたいな感じでわーってなって
「ゾク」
「ゾク」っていう。
え、何の映画なんですか？
知らない藤井さんに聞いてくださいあ、だから続くだから次回で分かんじゃないですか、うん、続かれても困んだけどさ
そうですね、まあ、この番組基本的にその捨てメールっていうんですか、うん、こう送っていただいたこうリスナーさんのメールって多分こう、うん、もう本当業務連絡みたいなメール以外はもう多分ほぼほぼ全部読んでる、うん、あの番組なんですけど、あのボツメールがその生まれる可能性が、
うん、
ね出てくる。
でもあれですよ、風神さんのメール読まないと個人的に僕のところに
ああ そ, うです、
あのそういうシステムがありましてですね、
リプが飛んでくるんです
あのまだ読んでないみたいなんですがっていう、それなんか本当に純粋に忘れちゃってたりとかして本当に申し訳なかったりするんですけど、今後、メールの内容によって
ボツにしたけど
ボツにした場合は
読んでないんですけど、
読んでないんですけどっていう、なんか僕のところに来るというそういうことになると思うんですが、藤井さんにその場合は察してっていう感じで、
ちょっとね言わすなと、
はい、
皆まで言う
なりますね、
はい、いや、これ続くんですかね、
ね、400回とか覚えてんのかな藤井さん、
あ、そうですね、あ、だから400回目の時に送ってくれたらギリ読みますよ、多分来週とか送られても読まねえんじゃねえかな皆さんいいから
いやとか言って読むと思うけど、うん、読むとは思うけど、てんてんてんって感じですよ。
まあまあ、
はい、
まあまあ、ありがとうございますね。
う
ん、お祝い、あの藤井さんなりにね、うんうんうん、あのおめ殺しさんなりにね、
なんだね、おめ殺しってよ。
お祝いしていただいたということですから、
はい、
ありがたく受け取りましょうよ、そこは、はい、ね。
でもさ、はい、思ったんだけどさ、風神さんのか、あの風神さんのその肩書きのさあれだから、別にラジオネーム自体は風神さんなんだよね。
え、あ、重要法系文化財の部分がおめ殺し
になったわけだから、
おめ殺し風神になったって
ことだから、もう重要法系文化財じゃなくなっちゃうんですか今後
ね。どうなんですかね、
重要法系文化財のおめ殺しこと風神ですみたいな、
なんか意味わかんないそれは
リングネーム3個ぐらい入ってるみたいな
それはもうさ、うん、AKA が多い、
ね、AKA しかどれがつまり何なんだろう、ね、
じゃないですか、
はい、ますね、はい、まあ、いつもね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあ最後のメールですかね、
はい、ありがとうございます、
これちょっと長文ですけども、
はい、はい、ありがとうございます、あ、佐藤さんですね、
はい、
はい、肉通皆様こんにちは、ポッドキャストランキングの下の方で頑張らせていただいております、下水道の巨大広場には実在したという変な番組でおなじみのポッドキャスト司会進行の佐藤ですと、
はい、310佐藤さんですね、
はい、
あのこれポッドキャストの下の方っていうのは、あの僕が下水場に出た時に、あの肉地図の紹介する時に、あのポッドキャストのランキングの上の方にあのいますので、そこで探してくださいっていう紹介の仕方をしたから、
ああ
こういう言い方をされてるってことですね
そうなんですねお便り募集していたのを知るのがなぜかいつも締め切り切った数時間後なのですが、
うん、
今回は40分だったので自分の中では及第点です、
うん、
ございます。先日レイト様と竹木夏アニメーション様に当番組をお越しいただき、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。
こちらこそ、
その説は本当にありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
さて、今回記念すべき第300回を迎えられたのことでおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。収録時間や濃度を考えると、肉声さんが、揶揄されるそこら辺の薄っぺらい番組の300回と肉声さんの300回では大阪違うかと思われます。いや、むしろね、 字の方が薄いですよ、
ね、薄いです、ね、
なんかそのなんか
希釈ちょうど希釈されて、う
ん、1回1回別になんか編集とかしてないので、
うんうん、そうですね。なんかほらアトロクになる前にさ、うん、なんか今後はもう希釈していきますみたいな、うん、薄まっていきますみたいなことを言って、うん、結果的に薄まらなかったっていう経緯があるけどさ、うちはちゃんと薄まってるっていう、うん、やっぱりことではありますよね、
うん、はい、情熱ゆえに生まれる議論の衝突と心ないファンからのレッド様への誹謗中傷と障害もなかったと思いますありましたね、
いつまで言うことになったのかね自分で言ってるからあれなんだけど、
前にこの番組はカウンセリングとおっしゃってる時期がありましたが、直接お会いした時にその話をしたら、その時期は4人とも非常にダウンな時期であったという話を聞き、すごい精神状態で更新を続けているんだなと非常に胸を打たれました
まあ勝手に病んでただけだけどね
ていうかまあ会社員だったからね、あれ
そうね、
そういうことでね、私は秋っぽく物事を長く続けられない方なので、自分の番組がもう3年半も続いているのを感慨深く思っています、うん、不思議とこれに関しては飽きたり辛くてもうやめちゃおうと思ったことがもうありません、
うん、
そこでこれを機にお聞きしたいのですが、皆様はこのような取り組み、過去ブログや活動などを長く続けられるタイプなのでしょうかと、うん、そして何かの理由でやめちゃおうと思ったことはありませんか。ここまで長く続けられた理由として、その過程一リスナーとして非常に気になるところがあります、
はあ、
記念すべき300回記念なのにとんでもなくマイナスな質問をしている気がしますが、まあいっか、かっこ笑と、
は
い、
続け、いや僕はめっちゃ秋っぽいんであんま続けたことないですけどね、うんうんうん、まあぶっちゃけこれ前もこの間ね、無人島ディレマ のお尻屋さん、
うんうん、
とちょっとご飯食べに行ったりとかしたんですけど ね、このメンバーで、うん、その時にもちょっと言ったんですけど、うん、僕とかは、うん、高島君もそうですけど、うん、ぶっちゃけ来て喋れば、うん、終わりなんですよ、うん、僕らのやるのとサムネクックの竹内さんだし、うん、アップロードするの山田君だし、うん、なんかそのそこの労力が一切ないから正直何にも苦じゃないですよ映画見て喋るだけだからね、うん、みたいな。
でも正直カロリーないからやれてるってのありますよね、うん、なんか多分3時間喋ってるから、うん、毎回、
うん、
多分聞く側のカロリーとかはすごいと思うし、うん、多分なんかね、聞いてる側からすると3時間喋ってるって結構大変かなって感じあるかもしれないですけど、うん、そんなに実はね、
うん、
なんかうん、ただ喋ってるだけではあるので、
うん、そうですね、別になんか一生懸命喋ったりしてないですからね、
うんうん、なんかそこはなんかでも、
うん
うん、俺割と他のポッドキャストの人とかと話してて、うん、なんかそこに対する姿勢っていうのはことごとくなんか薄いなっていうか、うん、なんかあんまり面白くしようっていう意識が、うん、いやなんか面白く喋ろうとか、うん、なんかその分かりやすく喋ろうみたいな部分っていうのは思わなくはないんだけど、
うんうんうん、
なんかそのために何か努力しようみたいなことは、
うんうん
あまり、うんだね、最初の50回ぐらいまでは僕、うん、ちょっと思ってたんですけど、
うん、
方法もなくなってきたので、
うん
はい、
割とねフリースタイルで、
うん、なので、はい、そう
やってます、ねまあ、でもだから続けられてるみたいなところもね、う
ん、なんか個人的には誰かのためにやってるってしかあんまりないので、
うん、
っていうのはあるかなっていう気は ね、
うん、他のやつでなんか続いてるのってあるのかな。まあ山田君とかだったらまあ音楽とか、まあ、あまあ、てかみんなそうか、俺以外みんなそうですけど、うんまあ、音楽系とかだったらまあ結構ずっとやってたりしますけどね、うん
うん、はい、
で僕これがもう最長ですね、
うん、
活動として
バンドマスターベーションくらいですよ続いてる
の。ああ別にその頑張ってやるもんでもないからね、
うん、別に褒めてくれないしね。
いや、まあ、褒めてくれる人もいるかもしれないですけどね世の中にはね、
旋回記念ですみたいな、ああよかったねみたいな、ナンバリングそもそも知れない
ですから、ね、知らねえよって感じがしますけど第1000回って書いてる
見せてんのお前それをみたいなね、感じですからね、はい、
はい、
ありがとうございます、
はいはいはい、
であとこれからの展望も募られているようですが、僕は4人の関係性が非常に面白いと思っていて、お越しいただいた2人についあれやこれや突っ込んだことを聞いてしまったんですが、
うんうん、
その中でできたレッドさんが山田さんにヒヤッとした瞬間、あれ的なやつをもっと掘り出して聞いてみたいです
あ、
先日のゲスワニコラボ会でその部分が良かったという感想もいただいております。
あ、そうなんですか。
なので肉質が肉質だけのことを話すという本人たちにとっては地獄のような会をぜひやってもらいたいです、できればリスナーさんから質問を集めたりなんかして点々点々、
まあ、一度は聞いてみたいですけどね、うん、普通にね、
うん、そう
まあまあ別に普通になんかどう聞いてんのかなみたいな興味はあります
、ね、ああまあそれはね、
うんうん、
いかがでしょうか。これだけ熱いファンムーブをかましておきながら再生作をそんなに見えていないので、肉質最近全く聞いていないの いないのですが、今見たらテネット界上がってるじゃないですかと、
うん、
うちの方の収録も終わったのでノーラン大好きレッドさんがどんな公式を歌われになっているのか聞いてみたいと思います。
あ、
非常に失礼な面となりましたが、先ほどから何度も話題にしているゲスワニと肉質のコラボ会が計4回ほどゲスワニの方が取りますので、まだ起きてない肉質リスナー様、僕の声とかも入っちゃってますが、よろしければそちらのもお聞きください、うん、それでは皆様のご多幸とますますのご発展を記念して、記念申し上げます。ゲスワニ佐藤ということでございます。
ありがとうございます。
そうですね、あの、まあ、ゲスワニさんの方ではあのゾゾゾっていう、うん、YouTube の、まあ、心霊チャンネルの、うん、あの話とかを、うん、武市さんと、うん、まあ、佐藤さんと3人で喋ったりとか、うん、しましたけど、何でしたっけ、なんか質問されてたよね、なんだっけ、あ俺あんま覚えてないんだよな。レイトさんが山田さんにヒヤッとした瞬間って、ヒヤッとした瞬間って別にない、まあなんかカットされた発言とかはあるけど、それぐらいじゃないかな。別にヒヤッとはしない。なんかその意見の衝突でね、なんかこうバチバチする時はあるけど、うん、別にその普段なんか喋っててなんか何ヒヤッとするとかは別にない。なんかそんな話したんだっけな俺。俺してましたっけそんな話。
いやあんま覚えてないっす。
あんま覚えてないっすね。まあ、ちょっと佐藤さんの中で何か歪められた解釈をされた
から、
あんまそういうことは言ってないはずですけどね。まあちょっと思い出したら何か言います、うん、あんまないです。
はい
はい、
はい、ということで、まあ以上メール、
はい、
皆さんも
ありがとうございます。
ありが
とうございます。
ね、たこんな多様に、かようにね、 たくさんの方から、
う
ん、
ありがとうございます。
応援していただいている。で、まあこれを聞いた方々もぜひあのハッシュタグに地図とかね、うん、まあ、直接送っていただいてもいいですけども、
うんね、
あの応援とか知った激励、うん、感想ね、
まあ、あと有料版の高い方のチャンネル、
あ、そうですね、あの今回多分コロナ禍の世の中なので、
はいはいはい、
ね、うん、コロナ禍の世の中、うん、インフンでますけど、
はい、
コロナ禍の世の中なので、まあご祝儀とか、
うん、
まあ、なかなか渡せないと思うんですよね。
お見舞い金、ご祝儀、お祝いじゃないから、
300回おめでとう、
お祝いではないからね、うん、こうまあ、お見舞い金、
ね、はい、いや300回おめでとうって
、ああ300回の
おめでとうみたいなね、お金とかって渡せないと思うんですけど、うんうん、
はい、
唯一それやるとしたら、
うん、
これ有料版の方で奮発をする、
うん、なるほどね、
っていうね、
なるほど、
これあるかもしれない。
なるほど、うん、じゃあ、まあこれが配信される頃には一応ちょっとあの何ですか、
ちょっと今月だけ頑張って高いコース払ってみようかなっていうのも、まあ、一つ提案ね。
はいはい、
提案として
はい、
あるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
まあ、まあ、ギフでもねいいし、
うん、あのそうですね、あのまあハイランクのプランが用意されて、うん、
いいことですね。
プラン内容っていうか、その何ですか、聞ける内容は、はい、あの一切変わりません、ね、300円
のプラン。でもほら神社のさ、さい銭箱とかってさ、
うん、
別にほら5円入れたからさ、うん、なこれぐらいでさ、500円入れたから、うん、こうとかじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でそういう気持ち、うん、
だから、まあ、1万円入れる人っているわけだからね、
うん、
そう、お賽銭ね。
だからあなたの KIMOCHI、 つまり気持ちいい、うん、っていうことじゃないですか、伝えたいこの KIMOCHI っていうことじゃないですか。
はい、
そういうわけなんで、
はい、
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文字で使えるか伝えるか、金で伝えるかっていうね、
どっちでいいかっていう、
ね、
リングから見るか螺旋から見るかみたいなね。あ、そうですか、
はい
はい、上から見るか下から見るかみたいな、
はいはい、感じなので、
お金で伝えるか言葉で伝えるか、
はい
はい、ぜひどちらかの方法で、まあ、どっちでもいい、あの両方ともでもいいですよ、もちろんね、はいはい、まあ、やるというのがやっぱりリスナーとしてはね、
そうですね、
はい、責務、
はい、責務じゃない、それはそれはリスナーとしてのやっぱこう敬愛も CHI、うんうん、
気持ち、
気持ちいいってことじゃないですか、ね、
はい、
はい、なこともじゃあ、はいって感じで、あの300回ありがとうございました。ありがとうございました、
本当に、
うん、
うん、これからもね、
これからも、うん、あのやっていくので、
うん、やっていきます。300回、はい、じゃあ400回、
うん、
500回、
うん、
1000回、
うん、1000回
1000回いったら
すごい、ね、1万回の頃には俺たちも死んでんだろう、
1万回と死んでるよ、だって1年で今仮に100回できるんだとしても、1万回って言ったらもうね100年後ってことでしょ、
それ多分だから2代目とかさ、
う
ん、
ああそうなんだ、
怖いよ、ね、iPhone のカレンダーさ、
うん、
100年後とかにさ、たまにスライドして
さ、はいはいはい、
俺いないんだなって思うとめちゃくちゃ怖くて、
まあ、絶対いないよね、 30年後、3000回とかですら30年後でしょ、うん、30年後って言ったらね、1人ぐらい
死んでる可能性結構ある、
でも分かんない、やっぱ科学技術の発展、もしかしたら我々の寿命
コールドスリープされてるかもしれない、
でもコールドスリープしたらその間更新できないだろってね、
だからメンバーが1人今日でコールドスリープにつきちょっと一時休止します
ね、死んだリスナーが AI になってる、パーソナリティが AI になって更新をし続けるっていう可能性ね、
AI や
マノーみたいになんか最後脳だけでさ、更新できた
り、あのそこまでしてでもあの更新し続ける意味があるのかっていうね、
この300回をさ多分さこうディープラーニングとかでさこう学ばせたらさ俺らの AI
でき
そ
うだよね、 AI はできると思う、
まあ大体同じことしか言ってないからね割と容易にできそうですよね、なんかその AI はあこいつ大体いつもこの映画に例えんだみたいな
すっごいさ不要な AI、
そうね、まあまあまあ
いいと思います。
いいと思います。まあこれからも、
はい、まあまあやっていきます。
やっていきます。
はい、
はい、で、
というわけで、そんなもんですか。
まあそんなもんです。メールとかもないんで、はい。
というわけで本日はですね、
うん、
はい。
なんかいまいち今日さ、300回っていうことにも腰入れづらいしさ、うん、なんか これ一段落した後にさ、うん、じゃあ本編っていうのもなんかちょっと入りづらい感じですね、うん、今日ね。
そう
ね。
そうなんかあんまりお祝い感もそんなにない、
う
ん。
はい。というわけでまあでも本日は、ガチョーコのように、
はい。
ガチョーコのように。
はい。
ありが
とうございますね。
ディアオイーナ、
ディアオイーナ、
ちょっと、
でも割となんだかんだでこう、うん、今年割と待望の作品ではあったんですよ、うんね、個人的に。やっぱなんか学生の時に初めて、うん、
白氷の殺人のインパクトすごかったですからね、うん、本当に。
白氷の殺人劇場で見て、うん、やっべーってなって、なんか、うん、多分その頃って多分今よりそんな中国の映画って、うんうんうん、いやもちろんミンシャットムーの時とかっていろいろあったと思うけど、うんうん、でもなんかその中国映画ってそんなにこう盲点だったっていうか、うん
ね、香港でもないし、
そう香港韓国はね、うん、めちゃくちゃ盛り上がってたけど、うん、なんかそこのなんかブランドっていうのはあったけど、うんうん、中国みたいな感じで、うんうん、見たらやばかったのがやっぱ白氷の殺人だったので、うんうん、そう、
そうですね、はい、
その監督の
ちょっと公式サイトの上の方の 前半、いや上の方の今のところ
も、
はい、途中から
はい、あらすじですね、はい、あらすじこれですね、はい、最初は読まなくていいか、はい、まあなんか
刑務所からどうたらってところから、はい、
まあなんかパラサイトと同年ですごいこうアジア映画がすごいみたいな感じでしたよみたいな、うんうん、
ざっくりしたですけどね、はい、
はい、中国北部の地方都市を舞台に、未解決連続殺人、でこれは白氷の殺人だね、はい、で、はい、でまあその白氷の殺人の監督の、はい、まあ続編だった、2作目だった、2作目っていうか、はい、まあその作品だなっていうね、はい、で刑務所で争いしますね、はい、刑務所を出所して古巣のバイク窃盗団に舞い戻った裏社会の男チョウが縄張りをめぐる揉め事に巻き込まれ逃走中に誤って警官を射殺してしまう、たちまち全国に指名手配され、うん、警察の包囲網に追い詰められたチョウは、うん、自らにかけられた懸賞金30万元を妻のシュウジュンと幼い息子に残そうと画策する、うん、そんなチョウの前に現れたのは妻の代理としてやってきたアイアイという見知らぬ女、うんうん、リゾート地のガチョウ湖で水浴場すなわち水辺の娼婦として生きている、アイアイと行動を共にするチョウだったが、警察の、捜査を指揮する、リュウ隊長、報奨金の、強奪を狙う窃盗団に行く手を阻まれ後戻りのできない袋小路に、迷い込んでいくのだった、魅惑的な闇と色彩が渦巻く鮮烈なビジュアルで現代中国の暗部をえぐり本国でヒットしたんだこれ、
初登場2位だった、なんか結構ヒットしたんですよね、うんうん、
まあって感じです、
はい、
なんか中国の映画事情ってさ、うん、わかんないよね、うん、なんか、うん、さあ別にこう大政翼賛的な映画だけが別にかかってるわけじゃないと思うけど、多分なんかその中国当局による多分検閲とかって多分あるはずで、うんうんうん、でもうガチョウコの夜とかってさ、うん、その意味で言うとまあ綺麗なこと、うんまあ、そもそもだって舞台がだってそのまあ売春がまあ一つの産業になってるリゾート地で、まあバイク窃盗団のまあドンパチがあってっていう話で、警察も必ずしもこういい組織っていうよりはちょっとなんかこうね、うん、県警隊組織暴力っていうか、うん、なんかかなりその暴力的な組織として描かれてて、でなんかこのバランスの作品っていうのがなんかでもちゃんと中国
で、うん、あまあでも共産党出てこないですからね、
あそういうこと、
うん、
なのか、
うん、まあ、あとまあ海外でもともと賞を取ったりとかしてるから、なんか是枝監督の映画が割と地味な題材でもヒットするのと似てたりとかする、はいはい、もしかしたらその中国国内ではそういう、こう海外で賞を取った、
あ、一回海外系で入ってみたいなことか、
うん、そうそう、なんか有名な監督みたいな感じもちょっとあったりするのかもしれないですけど、
なんかでも中国 の, そのアート作品ってなんかどういう感じで国内でっても結構気になるですよね、うんうん、なんかその検閲みたいな、
うん、どのバランスまで作れるのかっていうのがね、うん、かなり気になるところですけど、
なんか前、そう、だからドイラジの小原さんとかも話したんだけど、うん、今年だからそのビーガン、
うん、
あ、ドイラジの小原さんじゃないか、牛田さんと話したっけ、
牛田さんですね、
無人島キングダムの牛田さんと話した時に、うん、そのビーガンとか、うん、そのリオナ・イオン監督とか、うん、中国の監督の作品結構かかってるけど、うん、なんか当局のなんか検閲ってここら辺の作品ってどうなってんだろうねみたいなのは結構なんかね、うん、
あ、でもあれじ、やっぱ多分本当にあれなのは無理でしょう、多分、うん、やっぱ多分選手共産党関連になっちゃうとやっぱりできないでしょう、多分それは、
なるほどなるほど、うん、なんすかね、
うん、
はい、
まあ分かんないけど、
うん、ちょっと、はい、というわけで本日ガチョコのよう
でござい
ますが、はい、そう、だからなんかでもさっき中島君とちょっとメール読む、うん、あらすじ読むちょっと話したけど、結構やっぱ白氷の殺人のインパクトがすごい、うん、その当時は学生、まだ大学生だったんだけど、うん、見てやっぱでかくて、うん、その監督の
しかもね、グイルンメイ一緒だしね、
うん、まあファムファタールだよね、うん、本当にあのこの監督にとってのだからその、うん、本当にこの監督といえばこの女優みたいな、うん、少なくとも日本国内で公開されてる作品に関しては、うん、やっぱり白氷の殺人何がすごかったって、うん、やっぱりなんかラストシーンとかもすごかったんだけど、うん、ラストシーンもすごかったし、中国の映画っていってこの色彩のものが出てくるのかっていうと、うん、まあ冬のあの空気感でノワールをやってたって、うん、なんかその結構あらゆる視点においてすごい新鮮だった、
うん、
既存のジャンル、だからそのノワールって既存のジャンルをでも中国でやることをやるとこんな色になるんだとか、うん、こんな空気感になるんだっていうのの衝撃とかすごいでかかったりとか、うん、であとえあの暴力描写とかでも乾いた感じとかっていうのが、うん、韓国映画とかではそういうの見たことあるけど、うん、え、中国ってこんなちゃんと暴力描写中国映画でやるんだっていうのの衝撃とかもすごいでかかったし、うん、っていうのはあるけど、やっぱ結構白氷の殺人ででかかった部分としては、うん、グイルンメン、
グイルンメンですよ
もう、まあ、個人的には本当にファムファタール前とした、うん、ファムファタール、まあ、その主演の女優、主演っていうかその、うん、白鳥の殺人においてもそのヒロインを演じていたグイルンメっていう、うん、だから個人的にはね、なんか、うん、ガロ系の、うん、70年代のガロ系の漫画家の人が描く女の人っていう か、うん、なんか林誠一とかがなんか描くような、こう結構なんかね、こうちょっと筆とかで描いてるような女性のようなね、なんかその儚い感じとすっごい綺麗だけど不幸な感じっていうのがあって、でなんかもうそこにいるだけで、うん、彼女を中心として何かその不幸の影みたいなものが集まってきて、うんうん、彼女が意図してるとかとは関係なく、うん、その暴力を周りに引き寄せてしまう存在であるっていうことの、うんうん、もうストーリー上とかじゃなくて、う
ん
う
ん、説得力
パッと見の説得力がやっぱすごいある女優さんだったっていうのはなんかやっぱすごい、やっぱ白氷の殺人の時すごいあって、うん、でなんかやっぱ今回またグイルメを使って、うん、てかなんかぶっちゃけ今回主演グイルメですよね、
うん、そうですね、
グイルメを使ってでまたしかもノワールをやるっていうことは予告見た段階で分かってたじゃないですか、うん、でも予告がだってもう、うん、はいノワールやりますよって、うん、ガチョコの夜
こないだからそれずっと言ってるよ
いやガチョコの夜予告がめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、日本版のなんか二部構成になって、はい、最初村上純がナレーションするバージョン、
はい、男はなんたらかんたらでなんたらする、はい、ガチョウコの夜
ジョナサンつってなんでもないですすいませんなんでもないです
それでパンパンパンって、はい、この銃声がしてこの女の中村優子っていう女優さんの、ねはい、ナレーションが始まってなんたらかんたらなんたら女は愛に泳ぐ、はい、ガチョウコの夜っていうこのね二部構成の方がね、
うん、
すごい良かった、
うん
宇田くんはもうこの間からそのこのモノマネをずっとしてて誰にも突っ込んでもらえない
ガチョーコのこれなんかでもさモノマネって言うけど、うん、なんかあのさ理解人に伝えたいモノマネとさ、
うん、
伝えたいモノマネとさ、
うん、
なんかとりあえず自分が言うの気持ちいいからするモノマネってあるじゃないですか、うん、ガチョーコの夜完全に、
うん、
僕が気持ちいいからしてる モノマネなんで別に何の見返りも求めてない。
いや別にいいんだけどさ、なん
かでもあの別にいいんだけど、うん、あの目の前でやられてる人間は反応した方がいいのかなっていうので、うんうん、困るっていうその気持ちも分かりますよ、うんうん、だから、まあ、迷惑だってことは分かった上でやってるんですよ。
いや別に開き直られても困るんですけど。
課長この夜、
ああそうです、
これ別に言っとくけど、ここだけでやってるわけじゃないですから、うん、まあ、僕あなたたち以外にもこれやってますから、うん、
ですか、迷惑です
ね。いい迷惑だよ。
社長このでもあの映画見てるだろうなって人にしかやってないから、うん、あの全く関係ないさ、うん、あの何人にさ、
そうラップやってる高校生とかにね、
社長この夜って言ってもさ、うん、どうしたこいつって話じゃん、うん、いきなり
なんかね、はい、やっぱ20代の後半になるとなんかこういう感じになっちゃう
のかな、なんか思うことがあるのかなみ
たいな感じになっちゃうでしょ。
なんかただ単に変な不思議おじいちゃんになっちゃうので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
不思議おじいちゃんって気持ち悪いと思うので、うん、ちゃんと分かる人にしか言ってませんけど、うん、分かる人にも迷惑をかけてるってことは分かってるんですよ。
そうですね、
はい、
相手へのコミュニケーションとしてのこう負荷が高めですよ、
はい、うん、でもやっても大丈夫って相手にしかしてないから。でなことはダメですよ。課長今度夜のメールは来てるんですか？
来てないです。
来てないんですか、
う
ん、
まあ、公開感少ないです
よ、まあ、ね、
そうですね、
なぜか新宿武蔵野館と有楽町のニュートラ、
うんうん、となぜか
豊島園、
豊島園
我らが
我らが、
なぜか今回僕もなぜか豊島園で見ているというね、
豊島園でなぜか、ね、うん、あのなんていうんですかね、ちゃんと公開してるんですよ、なんかその1回上映とかじゃなくてね、うん、1日に本当何回とか、
3回ぐらい、
3回ぐらいやってる、うん、
マジで、
そう
だし、あのそこそこお客さん入ってるんですよね、うん、
入ってましたね、うん、
隣の劇場ではもうバンバンもう IMAX のテネットとかね、うん、かかってるところで、隣ではガチョウコの
やつですね、
でしたけど、
なんかユナイテッドシネマたまに変なチョイスするんですよね。
そうですね、あとまあ最近なんかその多分、うん、比較的なんかその東方だともっとガチガチにそのラインナップが多分決まってたと思うんだけど、うんうんうん、なんかそのコロナ禍でこのなんか公開できる映画が限られてるせいなのか、うんうん、なんかもうこれもやるのみたいなやつを結構
ね、そうそうそう、なんかね、イルマの方だと なぜかあれとかやってた、ナイチンゲールとかもやってたから、
まあ、ヒューマントラスト系っていうか、うん、あれか、ユナイテッドシネマ系列の劇場で多分割り振って
ん
のかな、
うん、なんだと思うんですけどね、うん、でもなんか結構なね、なんかマイナーなやつとかでもかかってんで、ね、うん、すげえなみたいな、
うん、どうなんですか、まあなんか多分ね、配給会社からこれぐらいの回数かけてっていうので多分渡されるのが多分ユナイテッドシネマ本社自体が渡されてるのかな、うん、それで多分劇場に振り分けたりとかしてるんだと思うんですけど、うんうん、
すごいなんか、ね、でもまあ家近いんでありがたい、
う
ん、
ありがたいです
本当に、
うん、だしなんかね、豊島園少なくとも僕行った時、うん、まあ豊島園でですよ、
う
ん、でも6割ぐらい埋まってたんで、
う
ん、
そう
です
ね、
まあ、だから、うん、結構入って、ね、まあ、武蔵野館で満席とかだったら分かるじゃないですか、課長
本人は、豊島園はそんなに激混みするような逆にないから、うんうん、
ね、
う
ん、そもそもがね、別にあそこでなんだ今テレットかけてても満席かどうかってちょっとまた微妙なね、
あんま埋まんないですね、そこまで、
うん、とかだと思うんで、なんかそのね、中でまあって言ってそんなめちゃくちゃでかいスクリーンではないですけど、
う
ん、でも課長本人よりかかって6割埋まってるんだったら、
うん、
あ、すげえじゃん
って、
ちょっとサマズなところからありますが、
はい、
う
ん、はい、
本当サマズですよ、
はい、
僕すっごいガチ横の夜見た時に、うん、
はい、
おしっこしたかったんですよ後半、
うんう
ん、でもなんかもう後半いつ終わるか分かんない感じだったじゃないですか、
確かに、
うん、この手の映画って、まあなんか後半だからその、元そのバイク窃盗団の、うん、まあ、一つの、地区の幹部だった主人公っていうのが、うん、誤って警官を殺しちゃったことから、
うん、
誤ってっていうか、まあ、警官を殺しちゃったことから、
うん、
まあ追い詰められて、組織、同じ組織のやつらからも、組織の敵対してるやつらからも追い詰められるし、警察からも追い詰められていく中で、
全方位かな、
こうなんか結構クーロンみたいな、巨大な、入り組んだ団地みたいな、団地と繁華街が混ざったようなところでこう逃げ場がね、そのアイアイっていうその売春婦と一緒に逃げていってこう追い詰められていくんだけど、まあ終盤の方で、まあもうかなり追い詰められてるけど、なんか逃げてるシーンがずっと続くじゃないですか、うん、あいつなんだろうなと思って、
牛肉麺食ったりとかね、
そう、そこがね本当に、うん、もう俺一番イライラしたところで、うん、もう映画はいいんですよ、うん、いいんだけど、うん、もう早く終わって俺トイレ行かれてやべえってなって
巻きで食えと、
早く結末、そう早く結末を見せてくれってなってるんだけど、 ことにね、なんか逃げてる途中でね、なんかその屋台に入って、うん、なんかそのバレーで屋台に入ってます、牛肉麺、なんか 麺がある、うん、な何か頼んでよって言われて、牛肉麺って頼んだけど、うん、なんかそこで牛肉麺ね、すんごい最後の方ゆっくりこう主人公というかその男がね、うん、ゆっくり食べてないけどね、うん、もうこっちの暴行はもうね、うん、もう限界でもなんかね、我慢しすぎて気持ち悪くなるんですよ、主人公って、めちゃくなってて、うん、やべえなと思って、うん、早く食えよと思って、すすれって思いましたね。
それあの僕あれですね、レ・ミゼラブルの時に全く同じ現象起きて、あのヒュー・ジャックマン最後、
あ、そっちのレ・ミゼ、
そうそう、はいはい、あのその時にあの死ぬ直前のヒュー・ジャックマンが結構長いこと歌うんですよ、
はいはい、
その時にあの巻きで死んでほしいって
あるよね、ある
そう、あ、何ながらが歌ってんだよってなったことあるんで、まあ全く僕ミュウ
ツーの逆襲の時それやらない
かなりないじゃない
やっぱちゃんとこうサト
シ死ねよ
なんかね、あの、よくないなと思ってる、うん、あの、なんかやっぱこうさ、うん、最後長く撮ることとかでさ、うん、あのやっぱりそこで出てる表情とかね、うん、あの一回膀胱が空になってからね、うん、思い返してみればあそこのこう牛肉麺するシーンとかね、うん、
名シーンですよ、
名シーン、すごい表情が良かったんだけどさ、うん、こう生理的にさ、うん、負荷がかかってる状態だからさ、うん、それがいいシーンってことだと別にしてさ、うん、早くしろっていうさ、うん、
早く終わってほしい、
ちょっとイライラしちゃうじゃないですか、うん、しかもそのイライラってさ、うん、キャラクターに向かっちゃうんですよ、僕結構、
はいはいはい、
牛肉麺早く食えみたいな何まだまだ食って
んね、最終的に食い終わんないしね
ふざけんなよみたいな、
おかわりしだすしね、
なっちゃう、そう、それ俺さあの彼女の分のも途中から食い始めるじゃん、もう彼女の分食い始めた時さお
いい加減にしろだよ、このやろうみたいな
気持ちになっちゃって、やっぱ人間ね、やっぱ肉体的に余裕がないとね、うん、精神的にも余裕がなくなるんだなと思いましたが、そんなことはダメですよ、うん、なんかでもすごいこう、まあ今回見て別にこの監督でノワール以外も撮ってると思うんだけど、なんかやっぱでも白氷の殺人を撮った監督のっていうのはやっぱなんか結構すごいでかい気はしてて、なんか今作割とこう意図的にノワール的なものをやってる、なんかまあノワールっていうジャンルが、ジャンルっていうかまああるじゃないですか、フィルノワールって、まあなんかその暗黒街というか、まあその割と治安が良くない繁華街みたいなのを舞台に、ある種こう自らもなんかこう精神的にちょっとこう問題を抱えてたりとかする男の刑事っていうのが、まあなんかその街になんか一人のこう怪しげな色気のある女性と出会い、でその女性を追いかけていくうちに、まあなんかその街にあるなんとなく巨悪というか、町自体を支配する何かその暴力の仕組みみたいなものの中に飲み込まれていくみたいな、
うん、
まあまあ漠然と、
うん、
まあ、ノワールってある、フィルムノワールってあるじゃないですか、
はいはい、
でなんか結構それをかなり意図的に意識的にそのノワールであることをやろうとしている作品ではあるなっていう気はしていて、
うん、
でなんかむしろ割となんかノワールっていうジャンルであることは前提にして、そのジャンルからどう抜け出していくかみたいな、
うんうん、
結構そういうことをやろうとしてるなと思ってて、で、まあなんかで、まあ、僕結構ノワール好きなんですよ、うん、
はいはい、
ノワールって、であとノワールってなんとなくこう2つ、
うん、
なんとなくこう両極端になる気してて、うん、なんかちゃんと、
うん、
なんかであるのが多分こうちゃんとこう物語として組織図がはっきりしているタイプの、
うん、
あの問題の解決に向かっていく、解決というかその組織内の構想自体とパワーゲームが面白かったりとか、どっちかというとするタイプのノワールと、もうちょっと抽象的なノワールというか、なんかその抽象的な暴力、抽象的なエロスみたいなものが描かれて、なんとなくやっぱその主人公の男自体のこう持ってるこの精神世界みたいなものだったりとかに、その事件、その一人の女性を、
うん、
あ、なすごい なぜか魅力がある、あの黒い感じの魅力がある、うん、あの黒い影のある魅力がある女性を追いかけていった結果、その暴力だったりとか、うん、エロスの世界に、ね、うん、入っていくわけだけど、まあ、てか暴力の世界だな、暴力の世界に入っていくわけだけど、うん、なんかそれがこう実際の組織内の暴力に入っていくっていうよりも、かなりその主人公の内面だったりとか、うん、無意識の方に潜っていくタイプのノワールと、うん、まあ、なんとなく2種類ある気はしてて、
うんうん、
でまあ、僕は 後者のノワールがやっぱより好きで、うん、だからなんかやっぱ石井隆とか、うん、石井隆だからヌードの夜とか、うん、そこら辺のその、うん、だから石井隆はロマンポルノ出身の監督ですけど、うん、まあなんかそこら辺のその一人の女性を追いかけていくうちになんかその、うん、舞い込んでいく暴力の世界っていうのがものすごいその、うん、でもある種男性的なロマンっていうか、うんうんうん、まあそのだと思うんですよ。やっぱエロスと暴力が支配する世界の中でのなんかその疲れくたびれた男がその中に入っていくっていう、なんか結構やっぱなんかそのものすごい男性的なロマンスっていうか、なんかロマンチックな世界っていうか、それは相手がいないんだけど、なんかその幻の相手を追いかけていくことのロマンスみたいなのがなんかノワールっていうジャンルに、なんか特に幻想的なノワールってそうだと思うんですけど、多分そしちゃんとパワーゲームの方とかになると、う
ん、まあ、あんまりノワールとは言わないよね。
そうね。だから、うん、もう極端に言っちゃうとアンタッチャブルとかそっちになってっちゃうと思うんで、うんうん、なんだけど、まあ、そっちもめちゃくちゃ好きなんだけど、うん、でもなんかどっちかっていうと結構そっちのこう、うん、幻想的な方に行くものがすごい好きで、まあ、だからブレードランナーとかもそうですけど、うんうん、俺もやっぱりその一人の女性を追いかけていくことによってなんかその幻想的なのが入ってくるになると思うんですけど、っていうのがなんかあった上でなんかでも今作ってなんかだからすごいノワールであることを意識的にやってるっていうのはなんかやっぱこう他の人の感想とか見ててなんかあんまり面白くなかったみたいな友達とかも結構これはなんか感想見てた友達からあの見た友達とまあ話したんだけど、白鳥の撮影めちゃくちゃ良かったんだけどなんか今回あんま面白くなかったんだよねみたいなこと言ってなんかで なんで面白くなかったみたいな話を聞いてたら、いやなんかいまいちその対立構造とかなんかそのどういう風に話が進んでるのかがあんまり分かんないというか展開があんましない感じがして面白くなかったみたいなこと言ってて、でもなんかそれは分かるというか、なんか今回ってだからそのノワール的な記号はすごい配置するんだけど、それが展開はしてなくないと思う、展開はしてるんだけど、でもその展開っていうのが記号として展開させてるっていうか、なんかその展開してますよっていうことが分かる意味では展開してるけど、それが展開することによって状況がどう変わってたりとかっていうするところでの、いわゆるなんか映画的な映画エンタメ作品における展開していく面白さっていうのはあんまりなくて、だからなんかでも一応あらすじもあるんですよ、まあ、最初そのだから出所してきた男っていうのがあのバイク窃盗団の中に入ったら、まあ、その中のまあ割と生きった若手っていうのが
猫目と猫耳ですよ最高の顔でしたけど大好きですよあの二人、
猫目と猫耳っていうのがなんか、はい、なんでなんかこんなおっさんがなんか一番いいとこいて俺たちのところがなんか端っこの方で全然利益がねえようなとこなんだよみたいなことを言い出して、なんかだからその島を分ける会議みたいな時に、はい、まあ、なんかそのちょっと人情沙汰になって
仲の悪い対立する方のグループの向こうのやつに、うん、まあ、足打たれたりとかして、ね、
そう でそれが原因でまあ何か組織内で、まあ、バイクを多く盗んだ方が、
バイク窃盗チキンレースが始まるんです
が勝ち で、はい、で多く去った方がその島をあげるよみたいな ね
売りなりじゃねえんだから
それでケリをつけようってね、始まって、まあ、至ってこれは真面目にやるんだけど、
やってましたね。
でその勝負の中で、うん、実は、まあ、敵対してるその2個目のグループっていうのが、うん、もうレース中にもうとっちみちゃおうっていうんで、うん、まあ、張っていて、うん、で、まあ、主人公はそこで襲撃を受けると、うんうん、でそれに反撃しようとした時に間違って結果打っちゃったんだっけ。
そう、てかまあそこから逃げるときに、うん、逃げてる最中にもう目が見えなくなってて、
雨が降ってね、すごい雨が降ってて、で警官を、まあ射殺してしまって、うん、でそれが原因で、まあ、もう追われる身になったと、うんうん、で彼はだからでもそのもう自首、もう一回捕まるの分かったけど、うん、自首しようと思って、でも自首するときに、うん、その今自分にけん懸賞金がかけられてるから、うん、そうね、これ自分のほっぽっていた奥さん、うん、全く何年も会ってなかったのに、その奥さんにせめてもの罪の償いとして、うん、自分をだから捕まえて警察にその連れて行かせることによってその報奨金を彼女に渡して、うん、それで今まで何も世話してなかった息子とか、うん、その娘、うん、息子とか奥さんのために、うん、その金を渡したいっていうので、うん、で動いてる主人公と、なんとかその主人公を奥さんの元に届けてあげたいとする、まあ、組織内の彼の味方の人たちっていうのと、まあ、その引き続き彼をぶっ殺そう、アンドこいつ捕まればじゃあ懸賞金ものだったら一石二鳥じゃんっていう感じで彼を追い詰めようとしてる猫目、
猫目、猫耳
のブラザーズと、まあなんかあの暴力映画に出てくるね、あの暴力兄弟ってすごい好きなんですよ、ね、なんかいろいろヤンキー漫画にしろヤクザあの映画にしろ、ね、う
ん、なんかちょっと顔が幼いのがいいですよ、ね、あのあそこの、うん、あのバイク盗み場にいるさ、うん、うちの半数ぐらいがさ、うん、もう10代前半ぐらいのガキとかがいて、うんうんうん、その中であの威張ってる猫目と猫耳がさ、
あのさテラテラの服がいいっす
よ、安っぽくて派手
ってドンキとかで買った感じのセンスで、あのねこれパンフかなんかの、はい、あの写真のところで猫目と猫耳紹介してる写真があるんですけど、はい、そこの時があの自転車あのバイク の, あの作戦会議みたいにしてるところで、はい、相手チームを一回煽るじゃないですか、
はいはいはい、
その煽る時になんかこうなんか来いよみたいなことするんですけどその時の顔なんですよ、この顔がね最高の顔をしてる。
ここにさ割とこう窃盗団チームもさ、うん、警察チームもさ、うん、こうまあ警察チームは割とその、うん、張り込みっていうか、うん、その潜入捜査をみんなするから、うん、なんかだから服装が警官の格好じゃないんだけど、
うん、
なんかそれも含めてさ、うん、みんなこう安っぽいけど、うん、派手な服を結構着てて、うんうん、
エルメスです。
そう、あエルメス
の別物です。
自分のエルメス着てたりとかね、あそこら辺すごいいいですよね、なんかあの感じ、
もう出てきた瞬間になんか安いのが分かるっていう、
いいっすよね。
いいですね。
そう、なんかあの別に僕そんな服とかあれですけど、詳しくないですけど、うん、なんか安い安そうだ、絶対安いだろうなって感じだけど、
うん、
派手な服着てるのって自分は着たくないけど、
うん、
かっこいいですよね、
まあ、こういう映画だとやっぱり、うん、てかなんだろう、あの絶対そんな儲かってねえんだなっていうのがやっぱ分かるじゃないですか、うんうん、あの僕なんか映画終わってから調べたんですけど、はいはい、懸賞金になってる30万元ってあるじゃないですか、
うん
うん、あれって日本円に直すと約500万円ぐらいなんですよ。で、うん、そのなんかさ俺てっきりね、あんまりよく知らなかったから、うん、まあなんていうの1ドルぐらいの感じの価値があって、うんうん、だからその、まあ、ざっくりその3000万ぐら
い
になってんだろうなと思ってずっと見てたわけ、うんうん、その500万って言われた時の、うん、まあ正解とか別にないけど、うんうん、こいつら500万のためにこんな殺し合いしてたんだっていう、うん、感じの、
物価とかあるじゃん、
まああるけど、まあね、あると、あと、まあ、彼らの多分その生活してる県内においての500万の価値って全然俺らの思いに500万と違うかもしれないけど、まあにしてもさ、
うん、
500万なんだっていうのはちょっと、うん、
中国だけど多分中国の中でも結構地方の方のなんか、うん、でも結構やっぱ寂れたリゾート地が舞台だから、うんうんうん、なんかなんですよね、
うん、
なんかだからそれはなんかなんだろう、すごいやっぱ今作見て、まあ、湖畔が舞台っていうのもあるけど、うん、まあ、テーマとかも、うん、あとなんとか光の感じが近いなと思ったんだけど、うん、アンダーザシルバーレイクとか思い出したんですけど、うんうん、でアンダーザシルバーレイクはやっぱハリウッドの近く の, そのリゾート地の舞台 で,、うんうん、であそこもなんかその裏になんとなくあるその売春的な商売っていうのが明確にするけど、
うんうんうん、
なんかやっぱこう腐ってもハリウッドのリゾート地っていうか、あっちがなんかその、
うん、
ものすごいこう金の匂いっていうか、うん、ものすごい富豪たちが金に物を言わせて悪徳なこう欲望を満たなんかこう不道徳な欲望を満たしてるような感じがするのに対して、やっぱこっちで描かれるその過剰湖の夜で描かれる、うん、あの湖畔のリゾート地っていうのがやっぱこのものすごい寂れた温泉地っていうか、
うん、そうですね、寂れた観光地で、なんかその、まあ、ぶっちゃけ大きな大都市に住んでる多分、うん、やつらからすると、
うん、
はした金
を、うん、
めちゃくちゃな犠牲を伴って奪い合ってるっていうのが、うん、まあ、そこが面白い部分でもあるんですけどね、
うん、そうなんかで始めるとなんかっていうなんかいくつかの組織がだからその主人公を捕まえようとして、うん、まあ、なんかだからそこで騙し合いをしたりとか、うん、で、まあ、結構今回ネックになるのがだからその奥さんは来れないんだけど、うん、奥さんの代理でそのアイアイっていうその娼婦の女性っていうのが、うん、主人公の元に送られてきて、
うん、
で彼女に捕まえさせれば、
うん、
私がその奥さんの代わりにあなたと一緒に警察に行くから、うん、そこでもらった報奨金を私はちゃんと奥さんに渡すから、うん、私を信じてくれって言ってるそのアイアイっていう、うん、まあ、そのグイルンメイが演じるね、
うん、
その今作の、うん、ファムハタールを主人公が信じるか信じないかっていう部分のことっていうのと、まあ、その外側でその、まあ、アイアイを使って彼から金を騙し取ろうとしてるんじゃないかっていう後ろ側 の, そのバイク窃盗団、バイク窃盗団とその彼女アイアイっていうのはつながってるから、元締めはだからバイク窃盗団がつながっていて、 なのか、あるいはその警察の方も警察の方で、うん、その二重捜査みたいな感じで、うん、その実はアイアイとかその奥さんっていうのに、
うん、
その主人公の奥さんっていうのに、まあ、交渉っていうか、うん、旦那を持ってくりゃ、うん、まあ、なんとか便宜測ってやるからみたいなことをなんか言ってるっぽいっていうので、うん、何を信じたらいいんだろうっていうのと、うん、まあ、なんとなくその組織内の構想っていうのが、うん、ずっと後ろで流れてるんだけど、うん、でそれはちゃんと劇中で進行、うん、なんかそこでのこうパワーバランスとかパワーゲームみたいなのとか、うん、どっちがどっちを騙してみたいなのは描かれるんだけど、うん、描かれるんだけどそこを描くことに興味がないんだなっていう、
う
ん、
っていうか元々白氷の殺人とかもそうだったんだけど、うん、映画をっていうかもあの特に映画監督とかそうだと思うんだけど、うん、物語っていう、名詞で物語っていう物語を作る監督と物語るっていう、
うんうん、
動詞の物語で、
うんうんうん、
例えばストーリーテリング、シャマランとか物語る人じゃないですか、
うんうんうん、
でもディアウィーなんて多分もう物語っていう名詞の方だから、そのどうストーリーを転がすとかには結構興味がないから、この映画もさ、多分最初のさ、その最初にこう駅で出会って、そこからこうフラッシュバックでも、うん、過去の時勢とかするんだけど、多分物語る人だったらもっとフラットに時系列操作とかしなくてもいいと思うんだけど、
うん、
そこをなんか物語っていう枠の中でこうどう人を描くかっていう方に多分注力してるような監督だから、
うんう
ん、そうそうだ、だからなんか物語その枠の中でどう処理していくかみたいな方に、
なんかね、そう、多分一つなぎの流れとして物語を捉えてるか、うん、なんかそれをもう映画全体2時間をもうちょっと俯瞰した視点からパッと見て、なんか映画1個が1枚の絵じゃないけど、うんうん、そうそう、として提示するタイプの監督と多分2種類いるって感じだと思ってて、
そうそうそう、
今高島君の感じだとやっぱ流れを語ること自体に興味があるのが多分結構、うん、シャマランとか
そっちは
あと語ることの流れ、時間の流れで、
うん、あと物語ることの意味みたいな、うんうんうん、物語を進めていくことで意味を見出すか、うん、もう1個引いた視点で映画1個の2時間の枠としての物語っていう一枚絵としてっていうところで、う
ん、まあ、比重の問題だとは思うんだけど、うん、その多分その お話みたいなものを、うん、映像でどう効果的に伝えるかっていう人って、うん、まあ、結構多くて、まあ、多分そのハリウッド系っていうか、うん、アメリカの監督って、うん、まあ、主にそっちの人がより強いんだけど、うん、まあ、いわゆるアート系って言われる監督って、うん、どっちかっていうとその先にその何か見せたいものとか、はいはいはい、描きたいビジュアルみたいなものとかあって、うん、そこを見せるため の、 その物語みたいなものをこう背景に用意するっていうか、うん、映像見せるためのなんか 一種の方便としてなんか物語を作るみたいなので、うん、まあ、バランスでしかないんだけど、うん、まあ、そのバランスでいくと、まあ、今回の映画はもう完全にその映像とかそのシチュエーションとか人物のなんか描きたい何かっていうのがもう最初からあって、それをどうつないでいくかっていうのためになんかこうストーリーの全体の大枠みたいなのが、まあ、用意してるみたいな感じなのかなっていう、
なんか、ね、で多分パッと言っちゃうと、多分今回はまあその鮮烈なビジュアルっていうのはいくつか、例えばこう駅で待ってる時に一番最初にグイルンメンが現れる時の、その赤いその上に、なんだあれ、ワンピースでもないんだよね、なんかこう赤いちょっとピタッとした感じの服を着てで火貸してって言って出てくるグイルンメンとかって、こうちょっとこうオレンジ色っぽい夜のあたりってあるじゃないですか、あれの中で
ナトリウム飛んで
るこう立ってるこうグイルンメの、あの赤いドレ、あの服とか立ってるグイルンメってすごいやっぱビジュアルとして鮮烈ではあるんだけど、でもなんか絵一枚でそれを、まあ、強烈なインパクトの絵はあるんだけど、絵一枚でそれを見せたいっていうよりはそういうタイプの映画もあるんだけど、っていう物語の配置上をこれがどういうポジションであるかっていう置き方をしてるっていうのが結構なんかまたちょっとそのもちろん絵一枚で見せるタイプの、うん、もうこのショット一発でって監督もいるんだけど、
うん、
でその要素も、なんか
ディアオイーナ、
ディアオイーナ監督があると思うんだけど、うん、っていうよりもなんかその物語上の中でそれがどういう配置のものかっていうことに結構意識がある、でそれもなんか物語っていうこととはちょっと違って、
う
ん、物語っていう、 こうなんだ一つの建物の中でこれをどこに置くかっていうことで、その置いたものが この映画が始まって、うん、000から例えば120分までの間で、うんうん、その置く場所がどう変わるかとかっていうことで、うん、その変わっていく過程自体にものすごいその意味があるというか、うんうん、でその変わっていく過程っていうのはなんかその物語として語るっていうことっていうよりはなんかそれが変化していくこと、うん、それやっぱ120、まあ、だいたい2時間ぐらいの映画だと思うけど、うんうん、120分の中でどう変わっていくかとか、うんうんっていうそれがどこにその物語120分の間に置かれ続けるかっていうことに結構なんか意味があるっていうか、うんうん、そこが結構なんか意識してる監督なのか、うん、描こうとしてる監督なのかなっていうのを思ってて、でそれをなんかすごいそのノワールっていうある種型ですよっていうことを結構やっぱ前半に提示してる、なんかやっぱ雨が降る夜とか、うんうん、でもなんかグイルンメの本当にアンファタールですよとしか言いようがない、だ今回多分そのでも一つあるのがその本当にファムファタールですよっていう風に出てきた彼女っていうのが、うん、どういう風にその、まあ、彼女ってファムファタールがファムファタールでいるのってあの基本的にどの、まあ、多くのノワール作品を見ていても思うのが、うん、彼女が自発的にファムファタールになっているわけではなくて、うん、周囲の男たち、うん、ってか何なら主人公自体のある種 の, その願望みたいなものっていうのが投影されることによって、うんそのファムファタールってファムファタールになってる、うん、で彼女自身は別にファムファタールであることは望んでいないけど、うん、なんかファムファタールとして見られることが結局として結局彼女をファムファタールにしてしまっていて、うん、だんだんそれ自体が彼女の生き方になってしまっていたりするっていうのは結構ファムファタールだと思うんだけど、うん、でなんかもう本当にビジュアル一発表情一発で割と本当にファンファタールだっていう風に見えてしまうその彼女っていうのがどういう風にそこからイメージを変えていくかっていうのはなんかやっぱ結構一つあった部分ではあるよなっていうのはすごい思う
から、あれっすよね、そのファンファタールって基本的にはその実体がない、
うんうんうん、
実体がないからファンファタールいくらでも幻想によれるんだけど、うんうんうん、この映画って最初ファンファタールとして登場してきたグイルンメがどんどん受肉してこう実在の女性になっていくっていう話でもあるから、だからこそ多分普通のそのノワール映画とかだとグイルンメが驚いたりビビったりするっていうこうあのアクションって言ったら絶対見せないと思うんだけど、どんどんこう物語が映画が進行していけば進行していくほど、どんどんそのグイルンメが一人の女性として、うんうんうん、あの自立 してるように見えてくるっていうのが結構今回の肝じゃないかなとは思いましたね、う
ん
う
ん
う
ん、ミステリアスなまんま行くんじゃなくて、まあ、最後に行けば行くほど、
うん
まあ、普通にそれこそ牛肉麺、ね
うん、
食ってその調味料をかけたりとかいうアクションを一個一個丁寧に見せるのって、うんうん、なんかもう完全にここに今生きてる人間いますよっていう、うんうんことをやりたいんだなっていうのはね、うんまあ、
なんか彼女が今回の件にどういうなんか思惑で関わっていて、うんでまあ、多分割とこう一番実は今回の映画の中で複数の組織の意向によって一番振り回されてるのが、うんまあ、グイルンメ演じるアイアイであって、だからこそ彼女っていうのはもうなんでこうなるのみたいな、聞いてないんだけどみたいなところでのすごいやっぱこう表情の変わりようっていうのがやっぱすごい作品が続くにつれて、まあ、物語が続いていくにつれて結構その表情っていうのが出てくるっていうのはあると思うんだけど、やっぱ最後その振り回された彼女っていうのが最後自分の意思で何を掴み取ろうとしたかっていうのが最後こう分かるところになって、でそれってなんか多分結構あんまりノワールにないというか、ノワールでそのファンハタールで置かれてる女性の意思っていうのは、これを望んでたんじゃないとか、こう彼女はこうしたかったんじゃない、だがしかし点点点点ぐらいなバランス感で描かれることがすごい多い、なんかその意思がない人物とは描かれないけど、その意思っていうのがなんかもっと大きなその外側の組織だったりとか、なんかもうちょっとこう構造 の, あの暴力的なシステムみたいなの構造の意向によってなんかその願いが叶わなかったりとかして消えていく、ちょっとこう極端にそこで泣いたりとかはしないで、一筋の涙がこぼれたりとか少し悲しげな表情をしたりとか、主人公に対して一言だけ何かを告げていなくなるみたいな感じで、一瞬だけこう何か彼女の感情が見えたかもしれないぐらいな終わり方、例えばなブレードランナーのさ、なんだっけ、すげえ髪型の女の人
レイチェル、
レイチェル、そう、
レイチェル
レイチェルとかもさ、うん、なんかこう割とそのバランス感っていうかさ、うん、あので描かれてると思うんだけど、うんまあ、それはもちろん彼女が、うんまあ、ブレードランナーの歌われはしますが、うんまあ、レプリカントだったっていうね、うん、あのことも含めて、うん、レプリカントは人造人間だったっていう、うん、あの自分のことは人間だと思ってたけど、うん、実は人間だとあの思い込んで作らさあの育てられてきた、うんまあ、人造人間だったっていうのもあるんですけど、うん、結構なんかっていう感じっていうかさ、うん、あると思うんだけど今回の彼女っていうのは明確にちゃんと自分の意思で、うん、あのそこから、うん、あの選択をして、うん、なんか、うん、むしろこう最後画面に残るのは彼女って終わり方じゃないですか、うんうん、もちろんあのラストで画面の向こうに消えてくんだけど、うん、その消えてくっていうのは映画の中に吸収して、うん、吸収されてなんか映画の中ファムハタあのノアル映画の中に漂ってるこう夜の黒い霧の中に、ねうん、吸い込まれていくっていう、うん、むしろなんかその現実世界に近いところに、うんうん、
画面に出て、うん、こちら側に出て物語に自分から退場したっていう、う
ん、していくって終わり方だから、うん、なんかすごいこう、うん、それをなんか白鳥の殺人だから結構なんか今武蔵野館の中で白鳥の殺人もうちょっと1回だけかけてるんだけど、うん、割となんか2本続けてみるとなんかよりその V ルンメっていう女優単位で見た時になんかすごい彼女がそのノワールっていう一つの長い暗い闇のトンネルを抜け出して最後こう朝の中に抜け出していく感じがあるっていうのがなんかでもそれはすごい本当配置としてそうだよなっていうかでだからなんかちょっとこう面白いっていうよりはなんかやっぱりその単純にカットが綺麗とかではなくて、うん、なんか映画全体を通して一枚の絵で見るような感じってやっぱすごいあるなっていうのはね、うんうん、ある映画だったなっていうのは、うん、そう。だその意味でなんかすごいちょっとちょこちょこ入ってくる奇妙なユーモアみたいなシーンとかもやっぱりそこですごい聞いてて、うんうん、やっぱなんかダンスのシーンとか、まあめちゃくちゃ良かった、うんうんうん、なんかその繁華街みたいなところの広場で、うんうん、なんかみんな靴底が光るタイプの靴はなんかちっちゃい子とか履くじゃないですか、 なんかこう地面を踏むと光るタイプの靴をみんな履いてなんかこう広場でこう
ジンギスカンを踊って
踊っていてでまあ、
ま、全く謎でしたけどあそこ何あの国の大人たちはそのみんなあれ踊れんのみたいな
中国映画なんか割とみんなでさなんかちょっとこうジンギスカンとかさあの手のさちょっとなんかダサいっていうか、うん、少し前のなんか ディスコっぽいっていうか、うん、だからバブルっぽい、うん、なんかこうディスコジューンみたいなのがかかってるところで、うん、なんか割と地方都市で、うん、なんかの広場みたいなところで結構みんな踊ってるみたいなシーンで、うん、なんかビーガンもなんかあったりもして、うん、なんか、
まあ、
あんのかなって
日本でその何オクラホマミキサーとかかけて、うんうんこうキャンファイヤーとかでこう踊ってるのの延長みたいな感じ、うん、子供の頃とかになんかこう1回ぐらいはみんな踊るみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、なんだっけ
あれ要は盆踊りみたいなことでしょ、
うん、ことなのかな、う
ん、なんかオフィス来たのがさ毎回撮ってる中国の監督なんだっけ、うん、
出てこない
あれ怒りのあれ
イサイル
違う、
怒り
なんだっけなあれ世界とか撮ってる人、
世界
とかね結構ね日本でコンスタントに毎年何なら公開されてるぐらいの、うんうん、で毎回ね同じねて監督の奥さんかなが結構主演の女優をやっていて
世界
ってなんかあの中国のディズニーランドみたいなところ舞台にしたとか通ってたりとか、うん、なんか最近なんだっけななんか、
うんう
ん、いるんですよね、うん、今ちょっと名前思い出したらいますね、うんはい、その監督の作品とか結構、ま、なんなら毎回そのラストとかで、うんうん、なんか最近見たやつとかあのチャラララララララララっていう感じなの、うん、なんかのワールドカップの時のテーマソング、うんうん、それに合わせてみんなで踊ってるところから
始まってゴーベスト
ゴーベストって曲なの
今の曲
で合わせてなんかみんなで広場で踊ってるところから始まってラストその曲でみんなで一人で踊ってるところで終わるみたいになったから、うんうん、多分なんかね文化としてあるんだと思うなんかああいう
ジャジャンクですね
ジャジャンクジャジャンクそうジャジャンクの映画結構なんか毎回そういう、うんうん、あるんだけど朝木さんありがとうございますそうなんかジャジャンクとかもあったから、うん、なんか多分あれは、うんうんうん、文化としてあるんだと思うけど、
ね、白氷の殺人も最後歌謡曲で
そうそう
踊るんだしね
あると思うんですけど、うん、なんかそうであの今回の、ね、ガチョコの夜だと、うん、その 町の繁華街でなんかみんな踊ってて、うん、で、うんうん、ただその中でその人質の受け渡しっていうか、うん、その主人公の身柄を引き渡すみたいなのやり取りが裏であって、警察側もバイク窃盗団側も実はこう、うんうん、中に覆面捜査官みたいな感じで大量に紛れ込ませてる中で、その人がいっぱい踊ってる中でちょっと一回身を隠すみたいな感じでね、あのグイルンメイが踊るシーンとかあるんですけど、あそことかのね、顔がいいよね、グイルンメイのね、こう単純に周りを伺いながら踊ってるってことだと思うんだけど、なんかこうね、心ここにあらずっていうか、なんかこうかっこいいんだよ ね、
かっこいいですね。
曲ダサいし振り付けもダサいし、なんだけどなんかねめちゃくちゃかっこいいの、うん、グイルンメイがやると、
うん、無表情で歩いていったところで突然入ってって、うん、当たり前のようにその輪の中に入って、うん、そのまま無表情でちょっとキョロキョロしながら、あのなんか当たり前のように戻って、うん、ってるっていうスッと抜けていくっていうね、うん、
あいいっすよね、
一連とかね、
なんかやっぱ結構絵としてやっぱ気持ちいいって感じ、うん、最高っていうところは、うん、あれそれなんかバイオレンスシーンとかもあるし、うん、なんか俺首飛ぶシーンとかすごい良かったし、
う
ん、
そうですね、
あのバイクで走ってピアノ線で首飛ぶシーンとか、
うん、ビニール傘とかね、
う
ん、
そう、あビニール傘、うん、やさ最高でしたね、
傘はねこうやって使えっていうふうに、あの僕は中田秀夫監督に言いたいですね、
そうですね
傘を使うんであれば
亀梨君がね、あの死神にねブスッ
ッバーってやったらもう最高のシーン
ね。でも何が良かったですか、 あれはでも結構石井隆シーズム感じたね、あ確かに、うん、あの感じたねとか石井隆シーズムすごい感じたんですけど、うん、すごい多分今レッドさんが言ってたのが、その傘のシーンって結構多分今回のバイオレンス描写の中では一番多分ハクビだったとこで、うんうん、その猫目にね、猫目と猫耳に追い詰められて監禁されてた主人公がこう、まあ、軽くフルボッコにされてて、うんうん、でもそれでもちょっとこう最後の力を振り絞って、そこからだこう猫目に反撃して、ね、うんうん、逃げてこうとするときにこう手元に武器がないから落ちてたビニール傘でね、こう迫ってくる猫目をブスッて刺すね、傘が貫通するんですね、ビニール傘貫通して、貫通した後に貫通した先で傘ビニール傘バッって開いて、うん、でそこの傘の裏側に刺された猫耳の
刺しゅ
う、猫耳の刺しゅうがブシャーって広がるっていう、うん、あれも最高、うん、美しい、もう
何なんだっていうバイオレンシーン、
まさにこう真っ赤な花がね、咲いてましたね、
うん、なんかビニール傘って、うん、その考えによっちゃね、なんかこうダサいアイテムっていうかさ、うんうん、なんかこう
貧乏臭い、
貧乏臭い貧相なものだからさ、うん、あの映画だと逆にあんまり極力使いたくないものだったりとかするんですけど、うんうん、今回あのオープニングカットでその、
はいはい、
そのアイアイがね、うん、その登場する時もそのビニール傘で顔がちょっとこう半透明で隠れてる状態で、向こうからその車が走ってきてるそのヘッドライトでこうシルエットになってる、うん、あの顔の部分はシルエットになって、うん、肩から下はその真っ赤な服が見えるっていうカットから、そのままこうあの1回ライターとかにアップになって、うん、こうが傘が開くとみたいな、こう、うん、とか、 なんかビニール傘使いがなんかこうちゃんと、うん、あ、うん、なるほどこういう風にするとちゃんと貧乏臭いアイテムがかっこよく見えるみたいなのとか、
うんうん、全体としてはこう夜の街の明かりっていうものが反射することっていうのがやっぱ赤っぽい、なんか基本的に街の中にいる時は結構その寒色っぽかったり結構蛍光色っぽい明かりが多いんだけど、なんかもう建物の中とかシーンによっては結構部屋の中によっては結構その暖色系っていうか赤とかオレンジがすごいこう貴重になってるような色になったりとかしてて、でなんかやっぱ同じビニール傘でも結構なんかそこの場所によって全然その見え方が違うっていうので、むしろあれ柄のある傘だったらあれは成立してないだろうなっていうか、なんか割とこう全体的にね、あの水液体はずっと画面に今回やっぱ、うんうん、それ湖だったりとか、うんうん、あとまあ夜のシーンは基本的にやっぱ雨が降ってたりとかするっていうところで、やっぱ液体がすごい、液体と光っていうのが多分すごいあったと思うんだけど、うんうん、なんかその中でビニール傘っていうのがそういかにやっぱ効果的かっていうかね、うんうん、っていう感じはやっぱ水滴もやっぱつくわけだし、うんうんうん、それすごい綺麗でしたね、う
ん、あすごい映画的なアイテムなんだなって思って見てましたね、うんうん、そう
場所もめちゃくちゃ映画的、
そうですね、もうあんなロケ地よく探してきたなっていう、うん、あの団地と、まあ、湖もそうですし、
なんかやっぱあの湖の中でさ、うん、その水浴場っていうのが、うん、そのこのどういう仕組みか分かんないでもだから、ね、映画のために作ったあれじゃなくてあるんだね、なんか文化として、うん、なんか、うん、パンフかな、パンフじゃないか な、 なんかでも劇場のなんか、うん、あの張り出しみたいなの見たけど、うんうん、あのなんか中国だとなんかああいう、うん、あの何か遊びに同伴するみたいな感じでの、うん、なんか売春のスタイルっていうのがあって、うん、なんかあれだよね、なんか ガチョコ見てたけど、なんかその日一日その湖でこう泳いだりとか、うん、ボート乗ったりとかするのに一緒にこう付き合ってくれて、
うん、
でなんかその中でなんかそういうことも致すみたいな、
うん、
なんか割と単純になんかただセックスするだけっていうよりは、
うん、
なんかその一緒に遊ぶことも込みっていうかね、
うん、
な感じで描かれてて、でなんかそのね水浴場の人たちがみんなその日焼けしないようにさ、すごいつばびろの帽子を、白くてつばが広い帽子をかぶっててさ、で円形でこうその砂浜を取るとさ、売春婦水浴場と一般のお客さんっていうのがパッと見のビジュアルで分かるんだよね。だからみんな帽子かぶってるから、で帽子かぶってる彼女たちっていうのはなんかこう浜辺にいる男の人とかにこう声かけてたりするような感じっていうのはなんか結構まさにガチョウっていうかさ、なんか水鳥っぽく見えたりとかするような感じでさ、なんかもうあのロケーションだけで結構あこれめちゃくちゃいいなっていう感じだね。
そうですね、
感じでしたね。
そう、なんか
ヒルパートもちょっと見たかったっすよね。
もうね、あそこのなんかガチョウ湖でどんな感じで過ごしてるのかみたいな。
まあ、ガチョウ湖の夜って日本帯だけな夜がついてるんですか。
あ、そうね、ワイルドスワンレイクが、
ワイルドグースレイク
だけ、ガチョウ湖だけなんです
ね。普通のなんかさ、あのなんだろう、地図で出てくるシーンとかって2回出てくる
じゃ
ない
です
か、
はいはいはいはい、
バイク窃盗団と、あの警察、
だ
あれ見てるとさ、地図でもさ結構面白そうなポイントがいくつかあるからさ、
そうね、なんかグランセフト
オートでな、これ一作で終わらせるのもったいなくないみたいな、
オープンワールドのね、ガチョウ湖オープンワールド、
あの全何昼夜ぜ全部の場所でもっと見てほしいみたいな、ちょありましたね。
そうね、いや本当に
魅力的な、これ一本で終わらせるにはちょっと、バカ良すぎるぞっていう、
ケチですよね。そうそう、なんかいやね、良かったんですよ。でなんかそのいやめちゃくちゃ面白いだと思うんですよ、でめちゃくちゃよくできてるし、そのもうなんていうんですかね、こう映画的な場面にこう満ちてるというか、あのという映画だと思うんですよ。でちょっと その上でちょっとこうなんですかね、僕のこう見てて最終的にたどり着いた心境なんですけど、なんかその僕一応ね、一般的な人と比べたら映画まあそれなりに見てる方だと思うんですよ。で自分で映画作ったりとか映画の学校行ったりとかしてたじゃないですか。でそうするとやっぱこう映画、まあ、今ねあのついまさに言っちゃいましたけど、映画的みたいなことをね、映画的なロケーション、映画的な画面とかいろいろ言うじゃないですか、まあ、でもこう割とこう映画好きな人っていうのがまあ当たり前のように使うその、まあ、映画的っていう言葉ってあると思うんですけど、こうでも映画的っていうものの定義って実は結構あんまりないっていうか、その結構あやふやっちゃあやふやなワードではあると思うんですよね。でもまあめちゃくちゃ映画的な映画なので、そのこの映画見たらもうあ映画的ってこういうことだよねっていう風にこう感じられる映画でもあるんですよ。だからその意味ですごい映画だと思うんですよ。これここまで前編にわたってマジで映画的であるっていう映画ってすごいなっていう。
前置きなきゃ。
いやいや、これもうほぼ本題みたいな。っていう風に思いつつ、同時になんかあここまでずっと映画的でやられるとちょっとどうでもよくなるっていうか、要するにこうさっきその物語がね、そのっていうところに対してあんまり興味がないって言い方したんですけど、要するにこう映画的瞬間って実はちょっとこう物語に奉仕する瞬間があって初めてその映画的っていうことがものすごくこうこっちにあのインパクトを持って伝わってくるのであって、その本当にただ映画的な画面が続くとなんかその逆にあなんか映画的ですねってしか思わなくなってくるっていうか、意外とだからその映画に対しての没入感っていう意味で言うと、そのあすげえなと思うし、あここかっこいいやとかここすげえいいじゃんみたいなところも山ほどあるんだけど、同時になんかその完全にその自分がこうその映画の中に入り込むかっていうと意外とそうではなかったっていうのがなんか発見でもあったんですよ。あのそれはそのこんなに映画的な場面でしかやんない映画ってあんまないから、だからなんかなんだろうな、この僕はその実は白鏡の撮影見たことないんですけど、この監督の作風がどの程度ここまでね、その先鋭化された映画的表現のみでこう構成されたのかよく知らないんだけど、まあ、少なくともこの映画一本見てる限りだともうちょっとそのだからまあある意味ちょっとやりすぎなぐらいだと思うんだけど、まあでもだからこそそのなんつうのなんか あんま他の映画にはない感触ではあるっていう、あのだからもうね決まりすぎなのよ、
ガン決まって
あの初っ端のもうさだってあのたださってさ待ち合わせて事情説明をして あのなんで我々が今ここにいるかと言いますとっていう話を二人でするだけの話なのに、あの太いさ石の柱をさ行ったり来たりしたりとかしてるんだけど、いやいいよ、かっこいい動線だと思うよ。あのまあ映画作ってるとなんかその動線がどうのこうのとか確かに言うし、あの動線は確かに超かっこいい動線だし、それをあんな風に撮るかっこいい、そっからフレームアウトしてさらにそっからシルエットがかっこいい、すごいなと思うけど何っていう感じにはなるから、なんかそのだからめちゃくちゃかっこええやんっていうのと、だから何なんだよっていうのがこうずっとこう同居しながら進めがではあって、だからまああの超面白いの同時にずっとなんかだから何なんだよっていう感じにもちょっとなったっていう感じ
ですね。今作やっぱ最初のなんか5カットぐらいが、うん、夜の深夜前の駅っぽいのカットの語り口のなんかこう雄弁さみたいなのが、なんか効率が良すぎるんですよ、あまりに。効率良すぎる上になんかノワール度120みたいな感じだから、うん、なんか一番最初のところってかなり映画的で、こんなんで持つのかみたいな、なんかその見てる集中力で、僕も正直思ったんですけど、その後階層に入ってから、主に主人公のあいつのその窃盗団に戻ってきましたシーンくらいから、なんかずっとなんかそのなんだろう、結構なんかたけし映画以上になんか もっとなんか直接的 なんか 遊びっていうか、 なんか鬼ごっこ感みたいなのがすごい強くて、まあ、最初言うたらね、あの高層から あのバイク取り合戦みたいなのもバラエティー色強いじゃないですか、
う
ん、そうそのなんかもっと僕卑近な意味ですげえ楽しくて、確かにノワール道とか絵的な強さとか、あのもうその映画的な絵の強さとかももちろんあるんですけど、それ以上になんかその僕バラエティー番組とか、YouTube の番組とかでなんか鬼ごっこ系の動画見るのがすごい好きで、やっぱ最初になんかあのなんだろう、あのこの街はこういうエリアがあってみたいな、ちゃんと説明が出てきた後に、その主人公がなんか誰が警官かも分かんないし、捜査網は一気に張られて、こう稼働範囲が狭くなってるところにお助けキャラであるアンがやってきてみたいな、なんかその設定だけでもうずっと見れちゃうみたいな感じがあって、そこが割とそのなんか僕が見る上ではなんかその興味の持続としても何時間でも見てられるものとしてありました。
そうね、今思ったけど、滝木さんのお話出てきたあれだけど、初期たけし映画館すごいあった感じが、やっぱなんかするよなって今ちょっと思って、なんかあのやっぱソナチネとかあと3対 4X10月とかって話としてはつながっていかないけど、なんかそのカットごとでなんかちょっとこうユーモアシーンっていうか一発ギャグシーンみたいな結構あって、で俺3対 4X10月が結構たけし映画だと割とトップレベルで好きなんですけど、まあ、あの夏一番静かな見てもすごい好きなんですけど、なんか今日、ま、脈絡もなくなんかこう飲み屋で飯食っててこう、まあ、これ食ってみろって言われて、あ、じゃあいただきますって食べると、なんかイカスミのなんかがなんかで食った後にそのたけしがニッて笑うと、たけしがなんかたけしとたけしの彼女がニッて笑うと、口のところがそのイカスミで黒くなってて、でそれを見たその食った二人ダンカンとあと柳幽霊も笑ってニッてすると歯黒くなってるっていうシーンだったりとか、でカラオケでダンカンが中島みゆきの悪女を歌いながら、でそれをの歌に合わせて踊ってるヤクザと、でそのヤクザを襲おうとする別のヤクザをフルボッコにして、で彼がこうボコボコにして動かなくなったらまた踊り始めて、もう一回立ち上がると殴るとかって、なんか結構そのシーンごとのユーモアっていうか、なんかそこは一つのシーンで完結したギャグですよみたいなものをなんかその物語の中で配置していく。で物語としては3対 4X10 月とかってその地元のヤクザに復讐をするために、あの町の、まあ、チンピラみたいな兄ちゃんが沖縄にピストル買いに行くって話なんだけど、だから本筋と関係ないところでなんかそういう遊びのシーンみたいなのを入れてつなげていくっていうのが結構たけし映画って、初期特にソナチネとか3対 4X で言います。ソナチネとかまさにヤクザの、ね、打ち込みの、
まあ、相撲シーンとか ね
造園で沖縄に呼ばれたヤクザだけど、結局そこであんまり構想とは関係ないところでずっと砂浜で遊んでたりとかするっていう映画だったりするから、なんかたけし映画のなんかその感じっていうか、関係ないものをこう配置していく、物語に実際展開してもらうと違うところで配置していく感じとかっていうのが、たけし映画なんかすごい、あ、明らかにそれをやってるなっていうのははっきりと分かるけど、なんか別に あのディオ
ディアオイーナ
ディアオイーナ監督がそこまではっきりとやるわけじゃないけど、うん、なんかそれに近いリズム感っていうか、うんうん、リズムは結構あるなっていうか、
それこそさ、あのさっき言ったさ、あの警官のやつは、
うんうんうん、
八門のシャネル、
はいはいはいはい、はい、
来てくるところとかって、うん、あれ竹志映画でめっちゃノンアイスさ、
そうそうね
偽物かやバカ野郎
まさに、ね、あそこに竹志軍団のさ、なんかやダンカンとかがさ、うん、そこ行ってさ、
いやこれ偽物ですよ、偽物か
バカ野郎ってさあの寺島進むかなんかにね、あのこうはたかれるみたいな、セモンジェネガバがやろうっつってはたかれるみたいな感じとかで、あとなんかやっぱ
そう、
うん、
えあそうだから、そうそうなんですよ、やっぱその細かいところでその竹志的オフビート、
うん、
なんか新品というかいかついやつらの遊びシーンみたいなのもあるんだけど、うんうん、やっぱ竹志がでも本筋はやっとちゃんと本筋としてがっちりあるじゃないですか、
うんうん、
なんだけどなんかやっぱガチョウコはなんかその本筋 にもなんかちょっとそのついに遊びがちょっと混じってきちゃってるみたいな感じがあって、うんうん、そこがなんか僕すごい楽しく見えたポイントだなって思いました、
うん、なんかね、多分竹志映画っぽいなと思うの、割と逃亡してる本人の話自体は、
うん、
結構実は怒ってるその構想劇みたいなところからは結構外れていくというか、うん、彼自身は結構なんかその、うん、他の組織とか、
うん、
弟分とかが奔走してるのに対しても、彼はもうなんか、ある意味、マクガフィンっていうか、
うん、
奪い、取り合いされる側だから、うん、なんかもう何もすることなく、こう、うん、まあ、リゾート地でさ、ボートでこう、うん、ね、グイルメと一緒になんかこうさ、船の上でぷかぷか浮かんでたりとかさ、なんか結構遊んでるだけというかさ、うん、彼、主人公ではありつつ、なんかものすごいその不在感っていうかさ、
うんうんうん、
彼自身のなんかその、うん、ただ物語上では遊んでるだけなポジションっていうのもなんか結構その、
うん、
竹志がほど全力では遊ばないけど、うん、でもなんかその感じっていうのは結構あるなっていうのはね、
うん、そうですね、あのフェラーされるのも自動的でしたから、ね、完全に、うん、ただ寝っ転がってるだけで、
うん、
あのちゃんと抜いてくれるのはグリルメイがなんか自動的にやってくれる感じとかも、
うん、
でなんか竹志映画って基本的に主人公ってあんま喋んないってか、
うん、
なんなら一切喋んなかったりとかする、
うん
じゃないですか、うん、あの3対 4X10 月の柳幽霊とか、うん、あとまあソナチネのたけしもあんま喋んないし、うん、あとまああの夏一番静かな海は、まあ、もう主人公とその彼女は、まあ、設定として喋れないってい
う
設定になってるから喋、
うん、
らないし、
うん、
なんかこう主人公自体は喋らずになんか風景としてそこに、うん行って、うん、なんか割と周りのキャラクターが喋ることによってなんかそれを成立していくような感じって、うん、させていく感じって初期の竹志映画ってすごいあるような気はするんですけど、うん、結構なんかそれに近いイズムみたいなのはあるような気はしてて、うん、でなんか別にイコールじゃないけどね、あの夏一番静かな海を撮った時に、
うん、
なんだっけな、もともと稲村ジェーン
うん、
を桑田佳祐が初監督作品で撮って、うん、でなんか一枚の絵はがきみたいな映画にしたかったって言ってたんだけど、それができなくて、で、うん、いやだから一枚の絵はがきでなんかそれをなんか武志がなんか新聞の映画評価なんかで批判して、うん、批評して、うん、で一枚の絵はがきっぽい映画ってのはこう撮るんだよみたいなこと確かなんかその時言ってて、でそれをなんか元にして作ったのが、
うん、
元にしてなんか割とそこからなんかこう、うん脱走させて作ったのが、うん、あの夏一番静かな海じゃないかみたいなのなんかね映画批評の映画本みたいなの読んだんですけど、うん、なんかそれ言うと結構なんかその一枚の絵はがきではないけど映画でそれをやるならこのバランス感みたいなのって、うん、結構まあなんか近いかなっていうか、うん、ディアオイーナン監督の
絶対に覚える
なんかやろうとしてること結構近いかなって、うん、結構なんか竹志映画の影響って絶対アジア圏ってめちゃくちゃあると思うし、うんうん結構なんかそのバランス感ではあるよなっていう感じはね、
うんうんうん、
すごいします
ね。てかあの主演の人がさめちゃくちゃあの松田優作っぽいっていうかさ
あ
だからたたずまいとかじゃなくて顔がなんだけど、
うんう
ん、なんかだからなんか日本なんかまあ別にアジア系だからまあなんかそれ、うん、そうだろうって感じではあるんだけど、うんうん、なんかそれこそなんか本当日本映画とかの昔の日本映画に出てきそうな顔立ちにも見えたりもして、
うんうん
まあ、そういうところとかもなんか
だってやっぱ悪役はなんか本当に画面の隅に映ってるチンピラも含めてなんかやっぱみんないい顔でしたね、
うん、
なんかね、うん、本当に、
うんまあ、猫耳猫耳 とあとその敵対するねチンピラたちもねなんか結構なんか
警官、うん、のだけ林隊長、うん、もう結構いい顔
タバコ買いに行く人、うん、
してましたからね。
そうだったですね。あとあのそのさあの警察の人のさ、うん、横にずっといるさ、
はい、
絶対に使えない若い警官みたいな、なんか この面構えのやつ大丈夫かみたいなやつがずっといるんだけど、うん、横にあれあのほとんどセリフないんだけど、うん、超いい顔だったりとかね、うん、なんかみんな全然好きだからその韓国映画とかって最近、うん、まあそのメジャー系の作品は特にだけど、うん、なんか割とこうシュッとした、うん、なんかこう顔立ちの人と、うんうんまあ、なんかこう昔ながらのなんかこう孫元穂的な感じの人とがなんかこう2人こう横並びにいるような感じのがすごい多いイメージなんだけどなんか今回のやつとかだとなんかあんま全然そういうバランスの人が出てこないから、うんうんうん、
比較的主人公がだからその、ねうん、割と2枚目的な顔なんではあるんだろうけど、
うんうんうん、
でもまあなんかそんなに2枚目前提がなんか、まあ、あくまでこの街の地場に、
うん
ね
うん
アイドル的な意味でのそういう感じではない、う
ん、作画が統一されてる感じがすごいする、うんうんうん、なんか韓国映画とかだと一人だけなんかやっぱこうね、うん、あの
絶対に K-POP から連れてきただろうなっていう感じの人がいるからね、うんうんうん
なんかね、斉藤隆夫作画の中にね、うん、やっぱ一人だけこう、うん、なんかなんだろう、
うん、
こう萩尾元がいるからさ、うん、なんかその感じっていうのさ、
うん、だと思うんだよね、そう最近の韓国映画特にそういうの多いけど、
うんうん
もう今回はなんか全然なんかそういうこうチャラチャラした感じの人が出てこず、うん、全員まあそりゃこの街ならこういうやついるだろうなっていう顔立ちだから、う
んうん、なんかシリーズの中でも泥臭い感じもしないじゃないですか、うん、俺結構そこあると思ってて、
ねうん、泥臭くはないねあんまり
なんかなんとなくいや本当感覚でしかないですけど、
うん、
ここ最近のアメリカ映画のなんかノワールじゃないけどノワールっぽいもの、
うん、
なんかなんかもうなんかブルータルジャスティスとか、
うん
あとアンダードシルバーレイクとか、
うん、
なんかあそこら辺見た時に思ったなんかこうオレンジの街灯が明るい感じの、うん、なんか夜の割とゴミが転がってたりとかする街なんだけど、
うんうんうん、
でもなんかそのいわゆるあんまり匂いはしなそうな明かりの夜の感じ、うんうん、だからあのナイトクローラーとかもそうだったけど、
うんうんうん
なんかあんまり湿度が高くなくて匂いがしなそうな、うん、でもなんかこう原色っぽい明かりもあるような、
うん、
なんか夜の感じっていうなんか温度感としてあるような気がしてて、
うん、
なんかそれが何なのかうまく言葉にできないんだけど、うん、なんかでも最近なんかでも俺ハリウッド製のなんかちょっとこうミニシアターってアート作品っぽいなんかバイオレンス映画の夜のシーンとかって結構なんかその街の明かりの感じってあるなと思ってて、
うんうんうん、
なんかなんとなく俺はそれって、デビッド・リンチの、
うん、
なんかマルホランドドライブとか、
うん、
あっこら辺の夜の感じをなんかよりもうちょっとこう、
うん、
デジタルっぽくなってった、うん、それはなんか実際に画質としてデジタルになってるとかじゃなくて、うん、なんかデジタルっぽくなってった明かりなのかなってなんとなく思ってたりするんですけど、
うん、
結構なんかその明かりの感じが結構なんか俺個人的に結構今回ガチよくあったというか、
う
んあとレフンかレフンがかなりその感じ近いんだけど、
うん、
レフンほどなんか色彩はっきりとかじゃない感じの夜の明かりの感じってい
う
のがなんか結構最近のハリウッドっぽい感じの夜の映画夜のシーンってなんかバイオレンスがある気はしてたんだけど、
うん、
なんかその感じの明かり感っていうか、うん、なんか祭りのシーンとかって結構蛍光色とかガンガンに出てくるけど、
うん、
なんかそこに対してこう湿った感じがそんなにしないっていうか、うん、もちろん雨は降ったりとかするんだけど、
うん、
なんかでも湿った感じがあんまりしない、
うん、
でなんか顔がいい男たちが、うん、顔がいいってそのイケメンとかじゃなくて、うん、なんかそのいわゆる味がある感じの顔の人がめちゃくちゃ出てくるけど、うん、あんま臭そうじゃないというか、うん、なんかそこから匂い立ってくる感じがしない、うん、ただ仁義なき戦いとかだったら、
うん、
めっちゃ匂ってくるじゃないですか、
うん、
あのタバコ臭そうだなとか、うんうんタバコと汗と多分さっきまで食ってた肉の多分焼肉の多分匂いとか多分こいつは済んだろうなって感じすごいするんですけど俺はなんかその匂いの感じがあんまりあの夜からはしてこないだからダメとかじゃなくてなんかその多分それは 暴力描写とか あの無機質な感じとかとも近いと思う、まあ、無機質とも違うんだけどなんかその感じとも結構近いと思うんだけど
まあ、ライティングが全体的に結構ケミカルというか、
うん
ね、ピンク色の明かりが、うんまあ、その別に不自然のにならないように街の外の、うんまあ、ネオンとかの明かりが、うんまあ、窓から漏れてきてますとか、うんまあ、何かしらその都度あるんだけど、うん、それこそ祭りのなんかこの人たちは祭りに今いるからこういうライトがあるんですとか、うん、その都度一応あるんだけど、うんまあ、そういうこう 結構なんか黄色とかピンクとか、うんうん、割とこう赤なんか、普通の街中にはあんまりない色のライトがこうあちこちに配置されて、うん、あのバイクとかもなんかあの、うん、あれ謎だったよ ね、 なんかあの仮面ライダーファイズ、カイズもさ光るところみたいな感じでさ、うん、なんか枠のところとかがめっちゃこうピカピカ、うんうん、縁
取りバイクにおける縁取りみたいなのも、ねうんまあ、あるけどねああいうバイク
あるけどなんかでも LED でね、うん、こうバンバンに光るみたいなさ、うんまあ、あのバイクがあって、うん、あまあでもそれがあることによって多分あれって多分単体で見たらもう本当それこそドン・キホーテセンスっていうか、うん、なんかすごいチープなダッサいものにも見えると思うんだけど、うん、なんかあの世界観の中でああやって並べられると、うん、なんかまあ全部それぞれがちゃんとかっこいいものに、う
ん、なんか派手でファンシーなものなんだけど、うん、派手でファンシーなものがなんかうるさくなく本当にただなんか派手でファンシーなものってあるだけでなんかちょっと主張してる感じっていうか、うんうん、なんかこう喋ってくる感じってあると思う、うん、なんかあるだけで、
うんうん
でもなんかこう、まあ、小坂に限らずなんかさっき挙げたなんかナンドアシブライクとかもそうなんだけど、
うん、
そこの暗闇の中にあるだけでそれが、うん、ただあるだけで、うん、なんかこっちにそんなに語りかけてくる感じがないというか、うん、あんま主張してる感じがなく、うん、なんか本当に物がただそこにあるだけっていうテンションで、うんうんうん、本当であればめちゃくちゃこう語りかけてくるはずのものっていうのが物としてそこにあるだけっていうバランス感っていうのは、うんうんなんかでもそれはなんかライティングとかだけじゃなくてなんかそのもうちょっとこう空気感としてなんか割とこう暴力描写を描くとか夜を描く夜に行われる暴力っていう時に結構なんか今割となんかその感覚みたいなものって結構なんか世界的にあるんじゃないかそれなんか技術的な流行っていうよりはなんか感覚ちゃうんじゃないかなみたいなの結構なんか思ったりとかはしててそう
そうねまあなんかあとこうこれこと日本以外の国では、うんまあ、今割とその、うん、なんていうの傾向が結構あると思うけど、うん、なんか日本だけさなんかあんまり言うとあれですけどなんかこうこの感じでねもし このケミカルなライティングで、うん、このバイオレンス感でやると、うん、多分なんかその露悪が入ってくるっていうか、
ね、そうなんだよね徹夜になっちゃう
徹夜
徹ちゃん美香ちゃん
勇気とかねいっぱい何人かいますけど何人かいるけども何人かいますけど頭に浮かぶ人たちいますけど、その露悪の感じがさなんかになるのけどこの人たちやっぱ真顔でいやそこにだってそういうものが現実にあるからこういうふうに置いてますよなんだけど絶対このテイストを日本でやるとなんかそのヒャッハーな人たちが漫画的にこう暴力を働くようになっちゃうから
置くけど主張させないっていうバランス感がすごいむずくてなんか同時になんかなんだろうそれって白石和也とかってなんか凶悪とかでなんかやっなんかそれに近いことはやってんだけど、うん、でも白石和也の方はなんか露悪的じゃないんだけど、うん、それはそれでなんかちょっとやっぱ、うん、あ本当に日本映画っぽいなっていうか、うん、それはむしろなんか昔ながらの日本映画っぽい、うんうん、
昔ながらの映画
っぽい、なんかやっぱ、うん、ぽい感じの主張の仕方っていうか、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、映像の質感とかむしろ昔の映画っぽくしたいんだろうなっていう感じもある
から、なんかだからそれはそれでかっこいいんだけど、うん、なんかまた別の形の主張っていうか、うん、なんかちゃんとそこに血が通ってる感じが、
うんうん、
あのこっちを基準にするのはしちゃってるんだよね、なんかでもディアオイーラン監督とかは主張してる感じがないというか本当にただそこに物があるだけっていう感じっていうの感覚っていうのがすごいあってそれって結構だからなんかでも風景的には全然日本でもそれってできると思ってた俺はむしろ闇金牛島くんを本当に映画っぽく実写版するなら見たいのはそれで見たい
そうね、
うん、
そうねもっと引き
でも、まあまあ、日本でネオンっていうとさやっぱ歌舞伎町以外ないなんかイメージとしてあんまない
かいやなんかその、うん、なんだけどそうでだから、ね、牛島くんは多分漫画だとそれできてる気がしてて、
うん、
漫画って徹底してものとしてこう描くっていう描写がやっぱすごい多くてなんか死体にしてもなんかその円形からなんかそのさっき多分詰めてたのってこのトランクだよねみたいなものを写したりとかなんかやっぱ属者がね例えばこう僕すごい好きなんですけど牛島君のねこうガクト三兄弟っていうねあのやばいやつらがこう最後追い詰められてねモンスター連合が来たぞーっていう時のねモンスター連合っていうまあなんかその改造者に乗ったやつなんでねこういっぱい来るシーンがあるけどそこでの改造者の写し方とかってなんか改造者来ましたドーンとかじゃなくてなんか窓を開けたら駐車場にそのさタイムズみたいなところにさそあの後ろにこう翼が生えた車みたいなのが何台も止まってるみたいなのが映れるんだけどでもそれってなんか他のコマとなんかドーン属者の軍団来ましたとかじゃなくてなんか本当にただそこに
止め
ち
ゃう日常にの一部分として
あるだけみたいなバランス感で書いてて結構なんかその感じなんですよね。なんか多分 このライティングの感じでものすごく幻想的なものを描いてる、うん、暗闇の中のだからその原色の光とかって描いてるんだけど、うん、でもそれ自体がなんかすごいそこにただ浮かび上がってるものとして描かれて、うんうん、幻想的であると同時にすごいこう、うん、リアルっていうか、うん、ものただあるだけですっていうバランス感で描けるのって、うんうんうん、なんか結構あるここ最近ある気がするんですけど、なんかその、そうね、うん、それはなんか照明がこの色だからとかっていうよりなんかすごい感覚としてすごいあると思うんだけど、うんうん、日本でそれってなかなかね、
あんまないですね。まあ、うん、その牛島君のそれこそ映画版って一応なんか見てるんですけど、うん、なんか一応ね、多分割とちゃんと真面目に映画化してるんですよ。うん、あ、なんていうか、あのドラマの第一シリーズだけはちょっとチャラチャラしてるんですけど、うんうん、それ以降割とちゃんと真面目にあれを映像化するんだったら確かにこのぐらいになるよねっていう感じにはちゃんとなってるし、それなりに面白いんですけど。でもね、やっぱどうしてもなんかそのあの感じのなんかそのギラギラした感じって、うん、なんか常に V シネっぽくなるか、うん、漫画っぽくなるかになっちゃうんで、それをなんかそのかっこいい、その今の一番、うん、最新の新しいってかな、かっこいい何かみたいな風に見せらんない、
うん、
まあそれがその単にテクニカル的だったり予算的な問題なのか、うん、そのセンスの部分なのかよく分かんないんだけど、
う
ん、
あと日本的な映画の文脈に なる
ね、
うん、なっちゃうのか、
なっちゃうのか、
なんかさ、もう一個やっぱあるのがさ、うん、なんかそれは俺らがね、やっぱ日本に住んでて、うん、なんかやっぱ日本の作品とか見てるからその文脈を勝手に見つけてしまって、そのシーンを見ていて、海外の人が見たら、うん、いやあんま変わんないと思うよって言われたりするかもしれないけど、うん、なんかそのやっぱ中上賢治チックっていうか、なんかその、うんうん、日本でその
土着的なね、
そう、暴力みたいなのを描くときに、うん、やっぱりなんかその血とか、うん、父親とか一族とか、うん、土地みたいなところと、うん、やっぱこう結びついて語るものが多くて、
うん、
でがゆえになんかその暴力描写とか無機質なものとかを撮っても結構なんかそこにね、いい意味じゃなくて、うん、なんか人のぬくもりっていうか、うん、人肌感がしてしまう感じっていうのが、うん、なんかどうしても私、俺はそれはそれで好きなんだけど、
うん、
でもなんかそれとこの夜の街の無機質な感じっていうのは結構違うよなっていう、うん、
ブルータルジャスティスにおけるあのサプレッサーのスパンスパンスパンってい
う
乾いたバイオレンスの感じとはやっぱり ね、
うん、なかなかそこは違くて、うんうん、
そうね、
でもあれ、
でもさ、
うん、
バイオレンス映画じゃないけどさ、ソフィア・コップラはさ、なんかロスト・イン・トランスレーションで撮ってた夜景とかって割と日本人で撮られたりさ、
そうね、
感じだと思うんだよ、
うん、まあ、それこそブラックレイン、ブラックレインとかね、
うん、
日本のネオンとかをかっこよくその、
うん、
異国情緒、
う
ん、なんか俺だから見たらアジアの異国情緒ある感じで撮った感じ、
う
ん、
そう
なんだろうな、だ
からあれまでなんかね、異国情緒が入るとまたそれはそれでなんかね、
その外国人が撮った日本みたいになるとまたちょっと違うけど、うん、でもまあ日本の景色ってちゃんとかっこよく撮れるんだなっていう発見ではある、う
んうん、だって俺らが普段撮ってるさ、なんかまあ下手したら行ったりもするさ、うん、渋谷のカラカンとかなのにさ、うん、なんかすげえ冷たいじゃん、
うん
うん、
ロスト・イン・トランスレーション、
だからね、ロスト・イン・トランスレーションなんかもうちょっとなんかね、アミニズム的なことをなんか意識して撮ってんだなってすごい、うん、だって冒頭だってさ、渋谷の街がめっちゃ霧で覆われてんだよ、
うん、
でなんかこう霧で覆われてる渋谷ってなんかやっぱすごいこうさ、ネオンの広告以降がチカチカと光ることも含めて、なんかこの一個一個の中に八百万がこう入ってる感じっていうか、なんか結構で俺考えすぎかもしれないけど、なんか路線トランスレーションはね、
慶応ホテルだからじゃない、慶応じゃだっけ、なんか渋谷の高いところにあるホテルだから、
だからそれはそれで結構なんか無機質っていうのは結構異国情緒っていう感じ、うん、なんかそれは、
うん、
ロスイントランステーションに限らず、東京ってさ、うん、短編集、ポンジュノとかミシェルコン
ドとか、うん、
あれとか見てもなんか監督違うけど、なんかその感じっていうのはやっぱあるなっていうのはあるんだけど、
うん、
なんか無機質っぽいのってむしろなんか俺らが当たり前によく見てる風景とかが、
うん、
夜になった時になんか急にこう姿を変えるような感じの無機質感っていう か、例えばこう多摩川の上にかかってるこうオレンジのライトで点々と照らされてる橋とか、なんかそういうのの上でなんか誰かがこう円形でバットを振るってるみたいな、でなんか音だけするみたいな感じっていうか、なんかねうまく言えないんだけど、なんかそれをでも多分こう中上賢治的な文脈で撮ってる作品はめちゃくちゃあるんだけど、なんかそれをもうちょっとこう無機質な感じっていうか、そこにただそのことだけがあるとして、
うん、
でもなんか許されざる子供のかなんだっけ、内藤 ナイトエスケ、
うん、許された子供たち
ね。ナイトエスケとかって、うん、ちょっと違うか。でもどうだろう、
まあ、
うん、でもやっぱりナイトエスケもやっぱバイオレンス自体には血は通ってる感
じ、ね、確かに、ね、
ミスミソウとかも、まあ、もうそっちに完璧寄ってたし、うん、やっぱマジ
で常年の話、うんうん、
なんかね、その結構感情がさって、なんかやっぱそれ日本でやろうとすると結構さしょうもないことになるっていうかさ、
うん、
そうね、
あるなんかそれはあのロアク的なさ、うん、なんかその今ちょっとね例に挙げてしまったね、うん、あのてっちゃんとかさ、まあ、みかちゃんとかさ、うん、ゆきくんとか、
うん、
とは別の作品でもさ、ね、なんか割とそうなりがちというかさ、
うん、そうね、なんかまあ可愛いなんかそのなんかその意味での乾いた暴力性みたいなのってあんまりないですよね、うん
う
ん、
あれ面白く、うん、面白かったかもしれない、あの面白くなかったんだけど、うん、いや、うん、あんま見てないんだけど、うん、あのあれ大森達氏のなんだっけ、うん、あれなんか不道徳な子供たちみたいな、去年やってたやつ、
不道徳な子供
たち、不道徳な子供たち、
不道徳な
子供たちじゃないんだけど、なんかその不道徳な子供たちがなんか不道徳なことをする、
なんだっけ、タロちゃんなんとかみたいな、
あ、そう、タロのバカ、
あ、はいはい、
あ、そうだそうだ、
はいはいはい、
タロのバカとかはちょっと近い感じ あったかも、
ありそう
だ、あと結構中上健二文脈だけど、うん、ディストラクションベイビーズとかってちょっとできてたかもしれない、
うん、
その感じ、や結構多分に中上健二文脈では、うんうん、
そのお話自体はちょっと別として、うん、その映像とか
だったし、テーマもすごい土着だったけど、うん、なんか割とその感じはあったかも、
うんうん、
で完全にではないけどなんか近い感じ、片鱗、うん、みたいなのなんかあったかもしれないな、
う
ん
う
ん、
そうね、なんか北野武史、まあ、黒沢清とか、
うん、
まあ、あとさあ最近で言ったらだからそれディストラクションベイビーズとか、うん、まあ、マイク・デスヤとか、とか、まあ、いるっちゃいるんだよ、うん、多分ね、でもなんかその
確かにね、なんか日本映画的な文脈ともやっぱ重なっちゃうっていうのどうしてもね、うんうんうん、
なんかね、でもうまいことよりはね、別にネオなんていくらでもあるわけですさ、うんうん、またまあ全然その可愛いボーイとかじゃないけど、うんうん、探偵はバーにいるとかだと、あのすすきののネオン街って結構綺麗に、うんうん、結構ちゃんとうまく撮れてるんですよ、うんうん、しかも雪で覆われてて、うんうん、東京では絶対撮れない景色なんで、うんうん、雪で覆われてるなんか普通にヤクザとかもいる感じの歓楽街みたいな、うんうん、あ、なんか、あ、なるほどねっていう撮り方ではあるから、うん、多分なんか各々が各々のスタイルでやろうとしてたりするんだろうけど、うんうんうん、
ね、うん、クゾクが国道20号線ではちょっとやってきてたかなって気がするけども、クゾクも多分に中上健二文脈だから、結構それはね、なかなか難しい、ね。
なんか日本における暴力性みたいなのってやっぱ多分になんかその身体性と結構リンクしてるというかにはね。
う
ん、
そうね。
じゃ銃とさ。うん、中国は銃じゃないけど、だからはるかに銃
可能性はそれはあるかもね、
銃かなんかやっぱその素手っていうか、少なくともナイフだったりとかそういうもので殺す、なんかやっぱ殺す時の感触が手に残る、やっぱなんか韓国映画とかもさ、やっぱ違うなと思うの、やっぱ基本的にはナタとか使って殺すからさ、
トンカチとかね、
まああとでも韓国はさ、みんな兵器ってるからさ、銃撃てるし、
ね、確かにか銃声が夜でパンパンってするのってすごい乾いた感じするけど、うんうん、まあ、日本だとなかなかそれってすごい難しいしね、
なんかね、うん、そう、なんかそれこそ黒沢清があの蛇の道とかでその銃撃戦やったりとかするけど、やっぱそっちはだからそのこれそれこそ著書で言ってたんですけど、うん、なんか要は日本で銃撃戦やろうと思っても、うん、そもそも銃の使い方が そんなにね、うん、みんながちゃんと使えるわけじゃない状態で、うん、そのなんていうのコラテラルみたいなことやったところで、うん、コラテラルごっこにしかなんないから、うん、やっぱどうするかっていうと、やっぱどうやってもね、なんかこう割と棒立ちに近い人間たちが、うん、こうなんかちょっと無機質な感じで銃撃戦をしてるので、うん、それはなんかむしろちょっと面白い部分なんだけど、うん、なんだろうね、なんか多分こう振り付けとしてアクションそのバイオレンスみたいなのをこう取れる人っていうのがなんかあんまりなくて、こうもっとこうごちゃごちゃっとした風にやるか、または逆にもう完全にそのルロケンみたい なんかこうワイヤーアクションに近いようなこうさスタイリッシュなアクションにするかのなんかどっちかに転がってって、なんかその 振りとしてちゃんと作ってんだけど、かなりこうなんかこう痛みを伴うような、うん、なんかザ・レイドとかさ、
うんうん、
あの見たらなんかあれって結構ちゃんと振り付けのアクションだけど、でもちゃんとこう、うん、ああ人死ぬなっていう、うん、ちゃんと重みがあるんだけど、うん、なんかそこって苦手っちゃ苦手なのかもしれないですよ、うん、なんかアクション映画が少ないからっていうのもあると思うけど、うんうんうん、
まあでもね、その80年代はほら松井作とかってさ、うん、あの村上だっけ撮る、村なんだっけ、日本でもあったじゃないですか、ちゃんとアクション映画、村なんだっけ、村川徹、
あと最も危険な遊戯
とか、うん、死亡遊戯とか、うん、そこら辺、うん、処刑遊戯だ、処刑遊戯とかさ、うん、あるはあるから、うん、なんか途絶えてしまったあれなんかもしれないけど、うん、でもなんかね、そのいわゆるアクションっていうのは結構切り取った絵としてのアクションで、ね、うん、なんかあの無機質な感じの暴力って、うん、やっぱなんか、うん、銃撃つときは急に円形になってパンって音だけがするとか、それ自体は日本でもあるけど、なんかそれをやるとき の, なんかそのロケーションだったりとかライティングなのか分かんないけど、なんかやっぱ海外とかだとすごい乾いた感じっていうか、ハリウッド製だとすごいその感じはあるなっていうのは思ってはいて、
そうね、なんでしょうね、なんか並べていくとさ、別にそのいや各国ねいろいろあるよねと思うんだけど、なんかこと日本においてなんでこんなにこうその感じがするのかよくわかんないですけど、俺らが日本人だからっていうのはもちろんある
んですね、あると思う、多分なんかその温度感みたいなことすごい読み取ってはいると思うけど、
やっぱあと日本だとやっぱ銃使ったアクションって少ないもんね、
少ないですね、
だからじゃない、
そうね、アクションに限らず銃を使うってこと自体にそれを成立させるには結構ワンロジックないといけないというか、ね、それが少なくともどういう出所で出た銃なのかっていうことを作中で説明しないと、いきなり銃を持ってましたっていうところからスタートできないじゃないですか、っていうのはねあるで、
確かに、
これはそうなのかなっていう、なんかでも結構この夜の感じのこの暴力の感じがすごい個人的にすごい好きで、でこれ日本映画であったらめちゃくちゃいいのになって、でなんかね、で好きな映画がことごとく暴力描写近く行くかなって思うと大体中上賢治文脈だったりするので、その一昨年か、入江優のビジラントとかすごい好きだったし、その乾いた暴力をする余地がある感じだったけど、あれもなんかまさにテーマ的にすごいこう中上賢治的なものだったし、やっぱ最後兄弟が殴り合うとかっていうところになってくるとものすごいザッチっていう感じの話になるし、そう
確かにね、まあなんかそのここまでさ、まあ、このお話自体だけ抜き出すとさ、そういうこうなんていうの、家族とかさ、なんかその肉親がどうとかさ、なんかあんまそういうのなくても、マネーゲームっていうかではあるじゃないですか、一応なんかだから多分こうちょっと乾いた印象にもなるんだと思うんですけど、日本でやろうと思うとなんかその純粋なそういうマネーゲームものってなんかちょっとなかなかねできないから、どうしてもなんかこう男たちのこうなんかドロドロした情念とか、ね、だから
それを省いたところでのバイオレンスっていうのはやっぱさ、結構こうまっかしいとかさ、
ね、悪の法則とか
ね、だ、まあ、あとあれもノーカントリーとかさ、そうだからさ、なんかっていう意味での全くなんか血が通ってない暴力でなんかまあ実際になんかそれ自体のリアリティはやっぱ今あるじゃないですか、でなんかテーマ的には本当入江優がいい時の入江優って結構そればっか撮ってる気してて、なんかそのギャングースとかあのビジランテとかめちゃくちゃなんかそこら辺すごい近くてすげえ好きなんですけど、なんかでもね絶妙に、あと埼玉のラッパーの3も割とちょっとそこに行きかけるというか、
でもさあれじゃない、でもやっぱり日本のやっぱさその暴力の源泉ってやっぱさ個人に行くというかさ、どちらかというとシステムには向かっていかないじゃないですか、結構今あの、まあ、ブルタルジャスティスとかも特にそうだったけど、そこに構造としてあるシステム自体の暴力性みたいなのにフォーカス当てるからすごいあの 暴力的で乾いた感じにはなるけど、日本だとどちらかというとさ結構個人的なものというかさ、なかなかそれが構造にいかない、怒りが構造にいかないというかさ、
なんかね、だからその多分システマチックな暴力みたいなんで言うとさ、まあなんか結構それ体現してたのって、まあブルタルジャスティス、まあ構造自体もあるけど、やっぱその例えばボーエルマンっていうさ、あのただただその何のために殺しをしてるか分かんないけど、いや理由はなんとなく金のためっていうのは分かるけど、なんかもうただ本当にそこにいてこう問答無用に暴力を振るうだけの存在みたいなのって、 なんか絶妙にやりづらいというか、うん、なんかっていうキャラクターって日本映画でいなくない、う
ん、あんまりないですね。だからその黒沢清志におけるあの、うん、相川翔とかを、うん、そのちょっと無機質な暴力的な存在にしたっていうのは、うんうん、
黒沢清は確かにそうか、うん、
できるなら黒沢清、黒沢
清は多分そういうことを多分できる人ではあるんだけど、
黒沢清とたけし、
そうなんだよね、うん、なんかなんでなんだろうね、なんか結局その二人ぐらいになっちゃうっていうのがなんか悲しいところなんで、うん、もうだってあいつら二人とももう70とかさ、うん、黒沢清もう65とかでさ、うん、もうちょっといてもいいもんだと思うんだけど、うん、あんまいないんだよね、うん、なんかあそこのバランスでさ、うん、なんかそういうこうなんか役者に絶対その内面を与えちゃうっていうか、あの黒沢清志が言ってたんだけど、その相川翔って、うん、絶対どんなセリフでも断らないっていう言ってたんだけど、だからその神主の役やらせてる、高齢で、うん、いきなり出てくるんだけど、冷静に考えたらあんな神主いないんだけど、うん、でも本人はあ全然いいっすよみたいな感じで出てくれるっていうのができる役者さんがあんまりいなくて、うん、なんかみんななんかメソッド演技もどきっていうかさ、感じにちょっとなりがちなのは、うん、なんかちょっとあるのかなみたいな、
うん、ねえ、なんかさ、やっぱ例えてこないけど滋賀っぽいキャラクターをやろうとしてるみたいな、なんかで見たことがある気がするんだけど、うん、その脳関東における滋賀みたいな、その、うん、全くこう問答無用でただただ暴力だけを振る男みたいな、うん、なんか、うん、やろうとしてるのは見たことある気がするけど、なんかやっぱうまくいってない感じというか、うんうん、そうね、なんか連続殺人鬼って言った時にやっぱりなんか日本だとさ、どうしても百科方法、うん、方向に行ったりとかさ、うん、になってしまったりとかするから、
そうね、あのヒメアノールとかだと一応その、ね、途中までやってるんですよ、うん、それを、うん、でなんかでも結局あれも最後の最後になんかその
麦茶だ、お母さん
麦茶の下り になっちゃった瞬間にさ、うん、なんか、うん、はいはいみたいな、なんかその、うん、日本のその日本映画だねっていう感じにどうしてもなっちゃうから、うん、俺正直あの下りなかったら和製、うん、そのバイオレンスそのものとしてのなんかそういう こう一線としては結構いい線いってると思うんだけど、
古谷実って結構なんか俺、
あ、古谷実はね、確かにね、
俺古谷実と、うん、あの北野武の同時代性ってめちゃくちゃある気がするけど、うん、なんかその得体の知れないボなんかその北野武でもないかなんだっけな、なんかの古谷実となんか結構あの同時代性ってある気が、あ、古谷実ってあれだ、あのやっぱあの清水隆じゃねえ、うん、高橋宏とかって、ね、結構なんか近い同時代性あるなと思うのが、結構なんかこの世の中には、うん、あの基本的に古谷実ってずっと、まあ、姫路以降やってるのって、うん、まともなやつと、うん、俺はもしかしたらまともじゃないかもしれない、それはなんかモテないとか、社会から受け入れてもらえないっていうことを、うん、自分の中のコンプレックスをこう根拠に、俺はもしかしたらいつか人殺し大量殺人とかをしてしまう人間かもしれないっていうのの対比を基本的に、あのまともな人とそうじゃない、まともじゃないかもしれない僕たちで、まともじゃないかもしれない僕たちの話を描きながら、大体その話のどこかにその外側にある、いやもうそういうまともじゃないかもしれないって悩んでるレベルとかじゃなくて、圧倒的にもう最初からぶっ壊れてるやつっていうのが存在するっていう配置の仕方って結構、まあ、むしろそれしかやってないよなお前って感じで古谷実ってあるんだけど、なんか古谷実作品で出てくる結構なんかそのもう道理の通じなくなってるなんかその向こう側の人っていうのの存在っていうのは結構なんか、
あ、でもさ、それだとやっぱ超越になっちゃうからさ、
そ
っか、どうしてもやっぱ個人の話になるけど、ね、シガーとかってやっぱりあの現世の中の構造だから、
ね、あの向こう側に根拠はない、
そうそうそう、
ちゃんとこの場所に地に足がついてる、こいつがわけのわかんない一方的に暴力を振るってくる、こいつが生まれてきた土壌がちゃんとここにあるっていう感覚っていうのは、そう、なんかそれでもなんかそれがかろうじてできるのが日本で黒沢清っていうのはなんか納得いくけどね、なんか撮ってた映画の感じとかやっぱその徹底してるのが、やっぱそれこそ中上賢治的な土地みたいなものがさ壊されていく過程っていうのを多分結構描いてた気がする、それこそカリスマで生えてる木とか、あとその叫びで出てくるそのコンクリートで固められた湾岸エリアとかって、なんか結構やっぱなんかそのいわゆる血のつ土地と血のつながりみたいなところ、うん、カットしたところにあるような気がするから、
一番なんか、ね、結構なんだろう、 東京で撮るしかないけど、うんうん、なんか東京で絶対撮りたくない人が撮るから、うんうん、なんかその東京性みたいなものをできるだけ漂白していくっていうか、となんかどんどんその多分黒沢清っぽくなっていくんだと思うんですよ、うんうんうん、
黒沢清と あるところからもう黒沢清になってしまってもあるんだけどね、まあまあ、
ちょっとセルフパロディみたいになっちゃってる部分もあるけど、
だってその色味としてやっぱすごい強いから、なんかその無機質な何かっていうよりはもう、うん、あこれは磁場が黒沢清の磁場になってるっていうので成立している得体の知れない何かになってしまってることは、ね、うんうん、あるけどっていうのはあるけどね、う
ん
う
ん、なんかまあね、まあ、それこそ今日は撮ってるわけだから、ね、うん、なんかその感じってなんか、うん、そうね、だからまあもしかしたら今日はのあいつとか、うん、萩原正人とかは比較的そのアメリカ的なその何か、
うんうん、そうね、そう、なんかあと思うのがさ、でも、うん、あの黒沢清の感じってすごいやっぱ2000年くらいの日本の磁場とものすごいリンクしてるから成立したものだったりするじゃないですか、やっぱあの世紀末感のある日本とリンクしてるからあの存在感ってある気がするんだけど、なんか今ってまたなんかもうちょっと違うというか、なんかそのあの時の世紀末感ってなんか世紀末っぽいっていうのがさ、なんかこうフィクション作品とかフィクションの他のフィクションとかで見てるその世紀末的なイメージとさ、実際の2000年っていうのがなんか重なってるっていうかさ、なんかもうちょっとこうフィクション度高い世紀末感だったと思うんだけど、なんか今ってよりなんか生活感のある世紀末感っていうか、なんかもうね、あのもうこの世界なんか、ね、2000年代だったらこの世界は絶望ばかりでみたいな、なんかそこに取り残された僕たちみたいな、さ屋上の上に取り残された僕たちは破れたフェンスの向こうから曇った空を見るみたいなさ、感じってなんかもうちょっとこう端的できる感じっていうかさ、あのそこで気持ちよくなれる感じだったけど、なんか今って割ともうその感じってないっていうかさ、なんかいやもうフェンス破れてんじゃんみたいな、なんかなんかまたフェンス破れてるよみたいな感じというかさ、なんかもうそれが普通に浸るものっていうのは普通に不便なものだったりとか、生活の中にある見たくないものとしてなんかちゃんとある感じってあると思うんだけど、なんかそれってすごい0年代ぐらいだと廃墟ってなんかもうちょっとこうさ、あの病んだ内面っていうかさ、なんかこう砂流っぽい感じっていうかさ、なんかあのこうあるじゃないですか、なんかこう白いワンピースを着てなんかその廃墟の中に佇める感じって、裸足で佇める感じだと思うんだけど、なんか今ってなんかもうちょっとこうさ、廃墟っていうもの自体がなんかもう落書きとかめっちゃあるしみたいな、わかんないけどなんかもうちょっとこう汚れた感じっていうかさ、あると思うんだけど、なんかその感覚の無機質感が多分よりなんか俺が今ハリウッド映画のなんか最近の、
まあ、イットフォローズとかの、そうそう、あのデトロイトの風景だったりとか、
とかに近いのってあると思う、なんかそれを日本でやるってなると結構なんか黒沢清の廃墟感ってなんかもうちょっとやっぱ2000年代ぐらいのなんか、だとなんかよりアクチュアルだったけど、なんか今もうちょっとなんか違う、なんかその、廃墟の中に裸足でワンピースで佇める感じ、ワンピースだったり白シャツで佇める感じっていうのがあんまりこう、なくなってくるというか、多分キュアの時の萩原雅人って、あの年代だからなんかまだ清潔感っていうか、なんか得体の知れない存在だけど、なんかあの得体の知れなさってなんかちょっとこう清潔感があるっていうか、だったのがなんか今日本でやるならもうちょっとなんかあそこに汚れた感じっていうか、なんかもうちょっと貧しさみたいなものっていうのが重なった形で萩原雅人が出てくる気はなんとなくするんだけど、なんかその感じっていうのってなんか絶妙に出しづらいよなっていうか、はなんかそうなんかね、感覚の話なんですけど、すごい思ってはいる部分なんですよね。
なんかまあ難しいですね。なんかでもまあなんつうんだろう、まあ、あんまりあれですけど、こう中国とかでやれてることが日本でできないっていうこともないとはもう思うんですよ。
時代感もあるかもしれない。それこそだからね、黒沢清があの年代で今日は撮れたっていうことのなんか時代性となんか映画としてのなんかその雰囲気みたいなものの一致っていうのは、だって今だって黒沢清ってなんか今の日本で撮ってるけど、なんかもちろん今の日本で撮ってるなって感じすごいするんだけど、なんかでも今の日本感ってそんなに
ない
し、で今の日本であるっていうことと黒沢清の作家性の一致っていうのって、もちろんなんかだからもう黒沢清で時代遅れだとかって話じゃなくて、なんかもうちょっとそう違うかなっていう、
もうなんか自由に撮ってるというか、
感じではあるから、
時代の代弁者ではない、
うんうんうん、
だから 僕逆にあれですね、あのダゲレオタイプの女みたいな、そのなんかずっと東京でフランス映画みたいなことやってた人がマジでフランス行ったらなんかもうやることがなくなったっていうか、あもう別になんかもはやないんだなこの人みたいな、うん、なんかそのちょっと窮屈なぐらいのところで、うん、無理やりフランス映画みたいなことしたいんだって言ってる時の方が、うん、むしろなんか自由そうで、うん、フランスに本当に行っちゃうと、うん、なんかむしろなんかもう、うん、そのなんかああまあそれはまあ、うん、このこうなりますよね、
いやなんかどこで撮っても結局この感じなんだなっていうのをダゲレオタイプ見て思ったし、うんうんうん、なんかそれで言うとむしろなんか東京で撮ってることによってなんかその違和感っていうか、うんうんうん、あったのが、なんかやっぱどこで撮ってもこの感じになるんだったら、ね、なんかむしろしっくりきちゃうっていうか、
そうそうあんまりなんかしっくりきすぎて結局面白くないみたいになっちゃうんですよ、なんかフランスの方が。
あったけど、なんかやっぱその感じってやっぱ2000年代と黒沢清とか、うん、あと北野武史、うん、でなんかやっぱすごいその時代性、時代の雰囲気みたいなのと作家性ってめちゃくちゃなんかその、うんうん、フィットしてた感じ、うん、あると思うんだけど、うん、だって今だってたけしだって結局今もうアウトレイジとかだからもうなんかさ時代性とは全く関係ないじゃないですか、だからそれはなんか話として題材として今っぽいっていうよりはなんか空気感っていうのと作家性っていうのがなんかリンクしてるっていう意味ではっていうのがね、
なんか2010年代でパッとこうなんて言うんだろう、日本映画でなんかこうパッと合う10年代といったらこの人だよねみたいなのってなかなか、
そう ね、
なんか、なんかまあこ いろいろさいい作品はいっぱいあるけど、うん、なんか、うん、なんかね、あの時代を象徴する一本みたいなのって僕らが見つけられてないのか、うん、どうなのかっていうのはちょっとあれだけど、
それはさ、是枝裕和が万引き家族を撮ったのが時代性を捉えてるっていうこととは違うんだよね、是枝裕和の作品はすごい好きだし万引き家族もすごい好きな作品だけど、あそこで描かれてるあの感じってやっぱりなんかでも多分にやっぱりそのかつての日本映画の感じってのはやっぱちゃんとあるし、なんかこう今のこのっていうかなんか題材っていう空気感となんかヒットして、それでも、ね、若い監督じゃないとできない、うん、若いっていうかなんか、うん、
山田由紀とかじゃん、
あそうね、でも多分山田由紀とかになるとやっぱ結構個人の話になっちゃうじゃないですか、
場所っていうよりはその、うん、そこに生きてる彼彼女の内面の結構風景ってなってくるから、
むずいですね、
難しい、まあ、いやだからむしろなんかそれ掴めなくなってるっていう、掴める人がなかなかいないっていうの結構、
うん、ていうかでももしかしたら日本的な文脈だと結構さ、そのうまくこうなんかその社会性みたいなのをうまくだからさ、この間のさあれですよ、某映画監督がさあのこの映画は社会性はじゃなくてもう純粋な娯楽なんだと、そういうさ多分認識が多分作り手の方にもさ多分ある多分にあるから、うん、その作品自体の社会性みたいなのとなんかとそのなんか こと社会みたいなのが結構もう、うん、に完璧割れちゃってるというか、超社会的なのはドキュメンタリーっぽくなっちゃうし、あの個人の内面になっちゃうとそれこそまあ大和由紀とかさ、そういうそうそうどんどん内面に入っちゃうっていうから、多分そこのなんか乖離は多分日本には結構そこの中間がないというか、
なんか映画が地に足がついてない感じっていうかさ、なんかその公開されてるリアルなその時のその場所みたいなものとリンクしたこと、映画館出てあなんかすごい今のものを見たっていう感じっていうのが、なんかテーマ性とかじゃなくて空気感としてそれが俺はね、なんか空気感としてそれがないっていうのは、なんかもちろんその2017年におけるシン・ゴジラとか天気の子、16年から捕まえて、なんか今を描いてるっていうことは全然できると思うし、俺は確かにシン・ゴジラとかを見た時に、あ確かに今の日本で作られたゴジラだっていう気がすごいしたけど、なんかでもそれと空気感としてなんかその作品で描かれていた何かっていうのがなんか 今のこれだみたいなのを掴めてた感覚があるかっていうと、なんかそれはちょっと違う気はしてて、なんかそれってどうなんだろう。でも逆に何年か経って見返した時に、
まあその可能性は、
あの作品はあの時代性掴めてたなっていうことはあるのかもしれない、
逆算的にはあるかもしれない、
しないが、でもってなるとやっぱリアルタイムで黒沢清武志、あの北野武志を劇場で見た人、リアルタイムで別に今新作出るし、もうだってなんかスパイの妻なんてもうすぐ公開ですけど、なんかやっぱあの明らかにやっぱ時代とのグルーヴ感っていうか、があった頃の武志清志を、武志清志
ツービートじゃねえか
ってね、
ツービートじゃねえよ若い方ってね、
ツービートじゃなくてね、北野武志とね黒沢清志が見れてた人の感じっていうのは、劇場を出た後、例えばキュアとか劇場で見た後ってどういう感じだったんだろうっていうのは結構気になるところではあるんですよね。なんか
まあね、まあそれこそオウム事件の直後に公開されてるからね、キュアとか
っていうのはね。なんかでも空気感ってなんかやっぱあるじゃないですか、なんかすごい作品が撮れてた、なんかそれは題材としてこれを、それはもしかしたらそれはさ、でもリングとかもそうだよね、なんか、まあ、あれって別にさ、空空つらない空空、まあ、あれだね、高橋宏とかってなんか、単純になんか、まあ、こう演出してどうとかっていうのもあるけど、っていうよりやっぱあの空気感っていうかさ、やっぱがすごいやっぱあったわ、空気感、まあ中田ひろだけど、はあったわけじゃないですか、少なくともあの時においては、なんかだからあの感じ、なんかそれはホラー描写の一個一個っていうよりはなんかわかんないけど、作品全体通ったりするときにやっぱあの時代感っていうのは、
そうですね、なんかね、高橋さんとかは比較的意識的に多分こうその社会性っていうか、その社会のあり方みたいな部分をまあどうその作品っていうか脚本の中に昇華していくかみたいなのは比較的やってる方だとは思うし、まあそれこそまあ今年だから三宅さんとかもまあ多分その意識してないわけではないとは思うんで、
三宅監督ってなんかその無機質とは違うから、なんか今話してるのと外れるけど、まあなんかあの君の鳥を歌えるとかってまあ今っぽい空気感である気はね多少したりはしたけどね、
なんかさっき言おうとしてて思っ、あのやっと言葉になったんだけど、日本の作家ってさ、特に今の作家ってさ、自意識に行くよね。
ああ、まあそれはあるな、それはあるね、
そう、俺ねそこが問題だと思う、多分
ありますな、
ブルタルジャスティスにさ、自意識なんてないしさ、ね、あのガチョウコの夜にも自意識なんて出てこないから、
出来事を撮るってことができないってことはあるかも、なんか誰にとっての何だったりとかっていう視点での作品、でもそれってそうした瞬間に締めっぽくなるっていうか、あのぬくもりが入っちゃうから、確かにただ単純に
自称を撮るっていうのが、
出来事だけ撮り続けるっていう監督って
結構日本ってその文脈少ないじゃないですか。
確かに、ま
あ、あれだったらオズとかまで行かないとないじゃないですか。
なんですかね。まあでもなんかまあジャンル映画撮れる人がそもそもちょっとあんまりいなくなってるっていうのとかともつながってくるのかもしれないですけど、なんか乗っかれるジャンルがあって初めて成立すると思うんですよ。あのじゃあガチョウコだったら、はいはい、フィルムノワールをやるんですとか、そのブルタルジャスティスだったら、まあケイパロンとか、
まあね、なんだっけ、ブルタルジャスティスの監督は
エス・グレイグ・ザラー、
でも基本的にやっぱね、見れるフィルモグラフィーだとやっぱ全部ジャンル映画、
脱獄者と西部劇と、
ね、ガンマン VS 食事の時
も
さ、
とかだからやっぱなんかそういうこう、まあ、ジャンル映画やりましょうってなって、なんかこうそこから自由な発想をしていくとかっていうのがちょっと苦手ではある、てかあんまり栄えない、まあ、お国柄ではあるんですよね、日本、サメ映画とか作られないじゃないですか、日本で。
だからさ、今やるとしたらホラーでしかできなくないですかね。
そうね、まあ、だから多分高橋さんが比較的なんかその感じするのは、多分その乗っかるべきジャンルが結構はっきりあって、じゃあその中でどうやってその社会的にしていくのみたいな。
黒沢清もね、そうだってホラーかだと次スパイ、妻も、まあジャンル映画かもある程度やっぱりその
型、
というのはあるの話だから、
そうね、スパイの妻はだから、まあ、浜流ですけど、なんかあ、まあスパイもの今日本でやるのみたいなところに関してはすげえ期待できるなと思うんですけど、まあ、やっぱ絶対なんかこう乗っかるべきジャンルが一個あると、多分その前提としてなんか前置きみたいなとかさ、 なんかそこに乗っかるその、ね、人間のなんか人情みたいなものを一回排すことができるから、うん、なんかもうちょいね、
うん、
なんかできるはずなんだけど、うん、あんまりそれやる人がいないし、うん、多分お金が出てこないんでしょうけどね、う
ん、まあなんかでもいやなんかさ散々日本で日本でって言ってるけど割と今日本であのなんかその細々かしい的な感じ
って、うん、やってほしい、
めちゃくちゃやってほしいし、うん、いやそれめちゃくちゃハマると思うよっていうのすごい思うから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうねそうね
そう、うん、そう俺だから牛島くんのドラマシリーズもう一回監督誰か別の人にしてなんかちゃんと一個一個なんかその感じだったら超やばいと思う俺、
うん、
それこそさ S グレイグザラーとかがさ
牛島くんやったら お願いネットリックスの皆さんで S グレイグザラー監督で闇
クラウドファンディングやりたい
っすね。いや全然やる俺全然やるよ、うん、それ
それこそもう韓国でドラマ化してください、
ね、あでもいい、うん、あでもねやっぱ日本で撮ったシーンあるんだけど、
う
ん、
まあまあね、うん、まあそうだけどうんとかね
クレイグ・ザラーの牛島くんはマジでやばいと思う本当に超見たいもん
そうね、
うん、それは
そうね確かにねそうですねジャンルものが確かにないですね、
うん
まあ、アクションでも何でもいいんだけどね、うん、別にさ、うん
確かに今有効なアクションってなるとホラー、うん、アクションというかそのジャンル映画って日本
だ
と現代を映すってなるとやっぱ、うん、ホラーになっちゃうんだろうな、うん、なっちゃうとか、うん、なっちゃう別にいいんだけど、うん、ホラーしかないんだろうなって、うんうん
まあ、それこそ特撮になったらいいかも、もともとシン・ゴジラが比較的その成功するのって、うん、多分その特撮ジャンルでそれができるからっていうのはちょっと大きかったんだろうなとも思うんですけど、
なんかあの黄金を抱いて飛べとかって、
はいはいはい、
すげえ思ってた、ね、黄金を抱いて飛べってもうどっちかって言ってもう超日本映画じゃないですか、う
ん
う
ん、でもなんかあれってさ
味付けによっては全然
そう、うん、できたよね、
うん、井筒監督のフィルモグラフィーからすると結構あれってすごいそれまでのさ、うん、その井筒監督のやっぱどうしてもぬくもりは絶対出てきちゃうから、うんうん、って結構やっぱ俳優さんで出てた感じはね、
うんうん、そうね、まあまあ、ちゃんとケイパーものやろうとしてんだなっていうのはありつつ、うんうん、やっぱなんかこうその根っこの部分にあるその男たちの泥臭さみたいなのがやっぱ強すぎて、うん、やっぱ、うん、まあ実監督だなって感じ、なんかもったいない企画なんです
ね、ね、そう、うん、いや、うん、あれがなんかさもうちょっとちゃんと跳ねてたらさ、
うん、
なんかあれに続けるものっていうかさ、うん、
全然あったと思う、
うん
う
ん、
本当なんか本当一本だけでもね、なんかその、うん、まあ2016年だからその意味でやっぱいい年であったんですよね、
う
ん、アイアマヒーローとか
も
年だ
から、ね、
なんかあれも多分こう、うん、あの流れが
もっと、ねうん、ジャンル映画だったからね、
一個あれば、うん、ねアイアマヒーロー2とか3とかまあその分かんないけど、うん、その似た企画をもっとやれてたら、うん、じゃあその中でなんかもうちょっとじゃあ、
うん、
ねやっていけることってあったと思うんだけど、う
んうん、なんでさ V シネってそういう意味でさ、うん、V シネっていうか薬剤映画ってそんなに機能しなくなっちゃったんだよね、
あなんてだろうね、
ヤクザ自体がこう、うん、あんまり
そうね、もう高齢化っていう、
なん
か少なくとも2000年代とか90年代後半においてはさ、うん、黒沢清とかさ、
うん、
それこそ、
うん、
北野武史とかでさ、うん、まああと青山真司とかもさ、
うん
まあ、なんか割とヤクザ映画でそれをやるっていうのは割とできてたわけじゃん、
う
ん
う
ん
ね、金はないから好き勝手撮っていいよみたいなね、う
ん
う
ん、だしなんかその無機質な感じみたいなのを、うんうん、まあ青山真司もちょこちょこ やろうとはしてたし、
うんうん、
なんかでもその感じがなんかね、
まあ逃げ出したかも多分、
うん、そうだよね、うん、そうっすよね、うん、ホラー、
うん、
でもなんかだからホラーとヤクザって多分なんかその意味で日本でジャンル映画やるならなんか多分有効だったはずなんだけど、
うん、
なんかね、うん、あアウトレイジ結構そういう意味ででかかったりするのか
な、やってはいるんだよね、
うん、だからその V シネとは別文脈でなんかちゃんとその、うんヤクザモノっていうのを劇場でかかるサイズのヤクザ映画って言った時になんかアウトレイジヒットしちゃってなんかあれのあれもいいんだけど、アウトレイジヒットしちゃってなんかちょっとその V シネと映画としてのヤクザ映画の結構境界が曖昧になっちゃったっていうか、
分かんないけどね、まあ、その見たらね、その見てないからさ、うん、V シネって
正直
ほとんど、
う
ん、その実際見てみたら、うん、あ今もう V シネこんなことになってるのってなるかもしれないけど、
うん、V シネの中で V シネって面白いですよ、なんか、うん去年のね、あの、あれとなきゃ、なんだっけ、渡部篤郎じゃなくて、なんかあの、目が怖い人。あなんかもう俺、ほんとダメだね。
渡部恒彦
渡瀬恒彦
じゃないし。
あの、いや、なんてことでしょう。あの、いや、やめとく。なんかでもね、あの、良かったのはあったんですよ。
うん、
あこれ、絶対 V シネ文脈だなって感じだけど、うん、割と良かったのは、ねうん、あったんですけど、うん、それなんか V シネとして面白かったって感じだったから。
うん。
難しいっすね。
ちょっとまあうまいことや、
うん、
やってほしいっていうか ねてめえがやるって感じで、うんまあね、
やってくださいよ
やってくださいよ、
まあ、なんかねうまいことやりたいもんですね、うん
なうん、でもなんかねこう空気感っていうか感覚ではいるんだけどそれが何なのかっていうのがいまいちと俺もよく分かってないから、うん、なんかその感じっていうのが、うんうん、なんかでもこれは違うっていうのはなんか言えるのよ、うんうんうん、
言いますね、うん自己物件じゃないよ、ね、
最初から分かりきってる
違ういやでも自己物件だって多分やりようによってはそういう企画だったはずだから、ね、
それはさそれはそうですよ、うん、
だからなんか企画としては絶対いっぱいあるんでそういうね、うん、美味しい題材いっぱいあるんだけど、うんまあ、できたらな
空気感として、うん、でもそれともでもそれがやれる監督、
うん、
監督っていうかそのそれ単純に力量じゃなくてなんかその、うんその監督のアンテナみたいなものとなんか今の時代感がうまくマッチしてる人っていうのがなんかいくらこうテーマ性とか脚本の上でこれを入れたいとか題材としてこれを入れたからこうなるっていうのだったら全然今もそれはできてる作品っていくらでもあるじゃんって思うからじゃなくてなんかやっぱこう明らかにやっぱ2000年ぐらいの黒沢清と北野武は何かが何かをキャッチできてた感じっていうのすごいある個人的にはからそれがね、
うん、
なんかね
てな思う、
はい
はい、っていう感じでだいぶ本題からずれましたけど、うん、
ずれましたけども
課長子の夜課長子の夜、うん、はい
面白い映画でしたね、
うん、いやうん
ですね
そうなんか正直だからそのちゃんと面白くてさ、うん、あの最後までよくできてるからさ、
う
ん、言うことないん
だ
よ、
ね、そうです
よく膨らませた方だと思いますよ、うんう
んうん、でもなんかこういう映画がね日本でも、うん撮れたら
いいなっていう風になるぐらいやっぱの作品であるっていうことです、
ね、でもなんかねやっぱ韓国映画すげえっていうのはなんか前から言ってたけどさ、うん、中国も全然すげえじゃんっていう
ね、うんうん、
まあもちろんピンキリだと思うけど、ねうん、全然日本に入ってきてる中国映画なんてさ、うんうん、多分ある程度こう、うん、ザルでこされてるというかさ、
う
ん
う
ん、
そうね、まあ、ルテン、
うん、ルテンはあれネットフリックス資本で、うん、あの全く中国関わってないから
あそうなんだ
そうで中国本国で見れないですからね
あそうなんだ、まあ、
ネットフリックスだから
あ、そっか、ネットフリックスやってないからね、中国では
見えないので
そうっすか
転する地球、いいですよ、
ね、もうね
あと3体やるじゃないですか、3体
あ、3体ね、面白いちょっと楽しみですけど
トラマで、ついでにデューン、延期になったじゃないですか
本当
延期になった
いや、関係ないけど
片っ端から全部延期になってる、今ね
007
も延期になったし、ジュラシックワールドも延期になったし、
うんうん、ちょっともう今年後半はまたちょっと第二次ネフリー、
うん、そうっすね、てかもうなんか本当消えたって感じ。なんか2020年がなんかこう、うん、消えた感じがした。もうこの瞬間に。あ、だって全部2022年公開なんですよ。
うん、
もう。
21？ あのね、デューンは21だった気がする。
うん、あそうあの007とかね、あの、うん、今年公開とやったやつは来年なんだけど、うんうんうん、その分だから来年公開予定やった超大作が全部後ろ倒しになってる。結果的にだからなんか今あ来年になったらじゃあこんな対策ミッションインポッシブルとかね、
うん、
やりますしとかって思ってたらあのマトリックス4とかさ、うん、やるって言ったらマトリックス4はねなぜか知らないけどねあの前倒しになった公開スケジュールいい分かんないなんか多分思ったより早く取り終わったんじゃない
そんなある
分かんないけど
それかちょっとあの対策と被んないように早く取れちゃったからちょっともうじゃあもう
やっちゃうみたいな。
やっちゃう。そっちの方がこうあの意外と競合少なくていいんじゃねみたいな。
あとモンスターハンターも確かね年末だったか年始だったか忘れたけど、うん、比較的早いタイミングで
公開。最近もう山崎ひろなちゃんがさ、ね、どこ行くとモンスターハンターの話しかしてないからね。
まあ、さ山崎ひろなが出る。
なんかね、なんかねもうほぼねなんかねモンスターハンターがすごい好きな子みたいな。
だから、
ね、山崎
ひろモンスターハンターの宣伝するガールみたいななんか東方シンデレラとかじゃなくてモンハンシンデレラみたいになってんだよ。
1ヶ月半ぐらいまあ変わるじゃん、
うん、
今月ひろな服とかさ、うん、変わるじゃん。あなんか今日またちょっと違うひろなちゃんになったなって思ってさ、うん、またモンハンの話してくんだよ
あの大人気ゲームの
もういいよその話
最新映像が届きました
もうええわって
最新映像届いても届いてもミラジョービッチとトニーちゃんしか映ってないんだから
ね
最高ですけどね。
いやしんどいですね。ちょっとねしんどいって多分ヒロナちゃんがしんどいと思う。あの、うん、もうネタないよっていう。
そうね。てかなんかあのさモンスターハンターって多分さあの枠で言うと、うん、なんかそのまあミッションインポッシブルとかさ、うん、ジュラシックワールドとか007を A クラスとするんだったらさ、うん、まあ B クラスの映画なわけですよ。うん、どう考えたって。うん でもなんかもはやさ、他に押すもんがなくなった結果さ、なんか正規の超大作みたいな扱いで今劇場の中で横かかってんだけどさ、絶対違うだろみたいな、トニー・ジャーとミラジョヴィッチだぞみたいな。
キングスマンとだからもうね、
さあしかもキングスマンの予告がめちゃくちゃつまんなそうなんだよね。あれやばいっすよね。
何回見てもなんか、うん、そうっすか
ね。最近情報更新されましたね。
うん、僕あの少なくラスプーチ
ン、ね、ラスプーチンでしたね。敵はね。そうか
そうかって感じですね。
まあ第一財政ものですもんね、うん、一応ね。だから19197 の、うん、あの裏では、うん、スパイが暗躍
してる。スパイがラスプーチンと戦ってた。うんうん
まあ、だからそうちょっとね今年はだからまあネフリはねこの後はもうワホンティングもありますし、いろいろありますからね、あのあれですよデビッド・フィンチャーの新作とかもやりますし、
楽しみですね、
あの市民権の脚本家の話ね、
だったりとか市民権の脚本家の話ってなんかすごいっすね、
そうそう話とか
でそれ、
あとまあ全然普通にあれですけど、まあ、あの僕なんか来週か再来週くらいからなんかあのアーロン・ソーキンの監督作、なんかシカゴ裁判だっけ、なんか話みたいな、
コブラ会見せるの、コブラ会、
まあでもあコブラ会ね、
コブラ会、
コブラ会会やりますか、
イエス先生イエス先生
コブラ会会やりますか、そのためにはでもベストキットの何、あれ何セブンくらいもあるんですか、なんか俺シリーズ全部
4じゃなかった、
4か、
うん4確か
俺2まで見て、うん、午後の労働者で2まで見た、
あれだよね、オープニングであの車壊したんだとかつって彼女と別れたとかつって、
それ2ですね、
2でしょ、
よ4確かあの主人公女の子になっててなんか禅の修行みたいなのしてた気がする、
あそう、
うん、そこだけね、あのテレ東の午後の
労働者、俺もね午後の労働者でしたんですきっと出過ぎた、今度の労働者見てるんですよ、
まあまあじゃあちょっとまあその辺のね、まあ、配信系ちょっとこう、う
ん
う
ん、イエス先生って、うん、まだまあなんならあのあれをねやってもいいですよ、あのボーイズとかね、
うん、
終わったらね、うん、そしたらもう先週てか先週ねずーっとら第7話がさ一回上がってすぐにチンコが映
ってたから一回配信停止になってるみたいな、
みんな言ってたけどさ、その前の6話でさチンコが伸びるヴィランが出てきたんだよ、
うん、
チンコがだから自在にこう長さを変えた、ルフィのゴムゴムの実あるじゃないですか、ゴムゴムの実の能力が
まあまあ小学生が考えるそのルフィの下ネタですよ、
全部チンコにだけ言ってるみたいな、はい、それがだからアナコンダみたいにこう絡みついてくるみたいなのが出てきたんですけど、それやった翌週にさ、
うん、
普通にで俺修正版の後に見たからもうどこだか分かんないんだけど、
まあでもなんかもろ出しでちょっとさすがにってなったんじゃないですか、よく分かんないですけど僕見てないんでまだ、
うん、ねなんか
まあね、
マジみたいな、早く見せろと思って全チンコじゃなくて、
まあ、もうだって明日明後日か明後日か
明後日
で最終話、
うん、8話、うん、8話8話で終わりか、
うん、
一旦
シーズン2終わり
だ
ったりとかね、まあいろいろありますから、
うん、
まあ、ちょっとねやっていきたいですね、
コブラか、イエス先生、
はい、
はい、
そんな感じですか、
はい、
イエス
終わりましょう、
イエス先生、
はい、
はい、告知、
告知、
はい、この番組では、
うん、
現在有料版、
有料版、はい、
はい、
月額キクシブファンボックス月額300円から
からやっております
となっております、
まあなんか、
はい、
雑談をね、
うん、
配信していますので、
うん、
よかったら
雑談ですね、
聞いていただけると、
免許更新がどうのとか、
そう
なんか
でもより僕らに親しみを持っていただけるかもしれないですね、
うん、あでもなんか最近にはコメントをあのピクシブの方であのコメント書き込めるようになってるんですけど、うん、あのピクシブの方のコメント欄とかにあのコメント書き込んでくださったりとかいて、あのすごい読んでます、いつもありがとうございますって感じなんですけど、そうそうそう、結構ねなんかあの免許更新の話とかこれ誰が聞くんだよみたいな話してたんだけど、なんか面白かったよみたいな書き込んでくれたりとかするんで、ちゃんと需要はあるという、
はい、
はい、
聞いてみたら楽しいかもしれない、
うん、あと本編にお金払うつもりで、
そうですね、あのこれ別にあのね有料版に金払ってくるってんじゃなくて、うん、この本編の、ね、基本的に無料でやってる本編の
投げ銭みたいな
投げ銭みたいな感じでやってくれて嬉しいです、うん、あのネットであのインターネットでね、うん、あの29歳までの地図とかで検索してください、
うんうん、はい、ピクシブの方でやってます、
ね、はい、あと現在、この番組ではメール募集してます、まあ、一応300回終わったんで、うん、あの、うん、まあ、特にテーマは募集してませんが、まあ、なんかあの最近見た映画の話とか、
うん、
あ別にこのラジオで取り上げてなくても、
うん、
このラジオの感想とか、
うん、
あと、まあ、最近こんなの見たよとか、
うん、
あのね、この番組で取り上げなくても、うん、あの最近こんな映画面白かったですよみたいなのね、うん、あの送っていただけると嬉しいです、
はい、
はい、 アドレスとしましては29.tiz@gmail.com、 29は数字です、 29.tiz@gmail.com までメールをください。
はい、
はい、なんか他ありますか、もろもろ。
大丈夫です。
何か大丈夫ですか。
大丈夫です。
滝さんはない。
ラジオだから
喋って喋
って滝さん
喋って
滝さんラジオだからこれ。
ないです。ないです。
手振ってたから今
ね。お前は天皇かなぜ微笑んで手を振るんだお前
は、
ね。
はい。
あで僕
途中が聞くモードになっちゃった。
あの10月の
わざわざ繋いでもらうことなかったんです。
いやいやいや、
はい、10月の21日に、KTY と獅子16というなんか最近やっているなんか会話ラップで会話をするっていう一応コンセプトでやっている、うん、即席のユニットがあるんですけど、それの方であの趣味っていう曲と健康っていう曲 の両 A 面シングルを各種サブスクリプションの方で配信することになりましたので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。あの今回両方ともトラック僕が、作った、曲になります。でなんか両方ともね、趣味の方は本当に趣味のこと、趣味の方は割となんかよく行く映画館のこととか、歌ってたりするので、なんか割とこのポッドキャスト聴いてる人は楽しかったり、うん、なんかねバウスシアターの後に立ったラウンドは燃えろみたいなことを、ね、ラップしてますんでよかったらっていうのと、健康の方はね割と僕の健康法あるんですよ。健康法についてラップしてますので、水をめっちゃ飲むっていうね。
それいい女がやってるやつみたいな。
そうなんかね、あれですよ、だっけ僕の彼女はなんだっけ、シャルロット・ゲンズブールの生意気シャルロット的 なんか映画のなんか、ね、やつで、なんかシャルロット・ゲンズブールが体型を維持するためにずっと水を飲みまくってるから、なんかそのやたらトイレばっかり行くんだよみたいなシーンがあって、あそっか、体型を保つためには水を飲んだ方がいいんだと思って、僕は結構なんかそれ以来ずっと水を飲んでるんですけど、
モデルはみんな 1日6リットル水を飲みますみたいな。
そう、その感じですね。僕も今僕麦茶持ってるんですけど、
水じゃねえじゃねえか、
これ水道水で作った水道水から作った麦茶をね、いつも飲んでるんですけど、す、はい、っていう水を飲むっていう健康法について1曲聴くだけで、ただ聴くだけじゃなくて健康にもなれるっていうその曲なので、はい、
もう言っちゃったけどね、もうね、
水飲む、もうちょっと事細かに、僕の失敗談もね、水じゃなくて他のもので水分を摂取してた結果どうなったかとかね、そういうこともラップしてるので、すごい実用的 な、
は
い、
なるほど
曲ですね。配信開始ですので、よかったら聞いていただけるという感じです。
はい、
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 こんな感じ
以上ですかね。
はい、
はい、じゃあまあ300回目、
はい、
終了ということで、
はい、はい、まあ引き続き更新していきますよ。
はい、
はい、さよなら。
最近からですね、はい、なんかその締めがさ、本日お送りしたの的なのを言わなくなりましたよ、ね、
だから、平日の夜にすることが最近多くて、眠いんだよね。
いや、そうかもしれないけど、聞く人は知ったことないよ。
本日は私、山田と、
パリさん。
パリさん。
あ、締めの挨拶をしてました。
カレウチです。
はい。あ、レイトと、
高島でした。
ありがとうございました。
沿いに多様な景色、沿うという字は被ってるけど、君の使う線、僕の使う線、西へ行っても平行線だけど交わる玉センター、こいつくらい青くらいコンクリートロードの光、次回は共に南へ下ろう。田舎で夢見た架空の都市と、ここに来て僕が生きた街、本当とか嘘じゃなくてどっちもとても初めはただの箱、線路で繋がるたくさんの部屋を、ささやかな記憶でよこす痛み、甘さ延滞で切れたくれかすら、ここに来なきゃ何もなかった。
増える部屋と変わる部屋の中と、変わる夏の部屋からと、変わらない頭の中と、朝6時鳴り響くアラート、こちら今の実家暮らし、父母俺と並ぶ歯ブラシ、変わらない部屋のポスターアート、朝8時に鳴り響くアラート、
たった一つの東京、見せる顔は多様化、注目チャイスパラレルワールド、触れ続けるカルチャー、未だ手つけ近くでシェルター、腐られたボルケモン、君はどんなムービーが好きなんだ、狭い部屋で考える無理難題、あの街や音楽に刻んだ思い出、今はない喫茶店のコーヒー見たく逃げ、
ここからは夢のような時間。 も植木鉢かも。これを歌ってる今もその候補増えてることに僕は気づいてる。
いみちを作りすぎたせいで身動き取れなくなってるよ。だけど夜ごと舞い戻る君の姿追っかけてるうち、また新エリア解放。当然 200% 未来が楽しい。だけど 50% 思い出も欲しい。新しいポップセンスのピンスを刺して新しい呪いをこの土地にまたかけよう。
地元にいる時は憧れた、乗り込んだつもりが飲み込まれてた。夢と現実と違う、聞き飽きた全てに染まり今の俺のいるさ。この街を出るとき流す涙は吸ってたときと違ったらいいな。ポップに EX を得た事件ラッドさよならよりまたねで締めたいね。
地元 in the house 君と映画バスエンドロールからエンドレスデートコース。プチ町山智弘テイトのうんちく垂れてたあの頃、貸したままのあの少年漫画はまだ君の部屋の本棚中か。マイフェバリー満金の隣に返せない今ままプンプンと空に。
ここからは夢のような時間、子供たちも車ももう眠ったわ。遊び疲れた影がそっと踊る。この街はきっと美しい。
夜中でママチャリを漕いでた、テンプレ的な田舎もんライフさ。今じゃ勇気は一年に一度やたらと暗いふるさとの道も、昔作ったあの秘密基地も思い出すことなく過ぎる日常。地元より多くなった友達と今日は何して遊ぼう。